ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第293回ということで、
はい、あ、そんなやってるんですね。
やってますね。
はい、
はい、の部長の山田です。
あ、アトリエクターの金内拓樹です。
久しぶりですね、なんか、
はい、
2人で。
高島くんがお休みで、レイトさんがあの
免許の更新、
免許、あの人一回失効したって言ってましたね。
あ、そうなんですか。
あの更新じゃなくて、なんかね、あの更新に行きますみたいな LINE が来たんですよ。この個人情報言っていいのか分かんないけどで遅れるかもみたいに言って
言ってましたね。
でもあの人誕生日ってなんか、ね、免許ってなんか誕生日の前後
1ヶ月みたいな。あ、そうですよね、はいはい。
で、あの人誕生日6月じゃないっけなって思って、案の定なんかあの失効してるから運転ができないからあの時間がかかるみたいなこと言ってて、
あ、
そのせいで今日遅れてるっぽいですね。
あ、そうなんですね、うん、なるほど。じゃあちょっと皆さんちゃんと
更新はね、
更新は行きましょうということで、うん、すごいいいですね、建設的なところから。
はい、免許更新したことあります？
あります。
山田免許持ってんだね。
免許持ってますよ、運転しないだけで持ってますよ。
俺もだから去年なんか、なんかバイクあの運転してたら、うん、あのバイクテック電車に、うん、なんかよくわかんない罪で警察に止められて。
よくわからない罪ってどういうことですか？
なんかあのなんかここの車線はなんか走っちゃダメだから、うん、車線変更がうんぬんみたいに言われて、
うん、
なんかまあ分かってますよねって言われて、なんか分かってないって言ったらややこしくなりそうだから、あ、はいって言ってな、自分が何の罪を犯したのかも分かんない状態で減点されて罰金取られて、そのせいで今年ね、あの都庁まで行くカメになったんですけど。
本当警察は迷惑で不必要ですよね
そこまでは言わねえけど、うん、ね、金取られて、
ね、
まあ、そんなやつが運転するなって話だと思うんですけど、
警察は迷惑で不必要
そんな言い方じゃないでしょ
ちょっとまたやってみてください。
警察の迷惑で不必要とか、
もっとなんかこう喉がイガッとしてるじゃないですか。
あれって何の曲だっけ？
バラサイ、タイマー買いに来い。
あれ？
千？あ、ワンハンドレッドミリオン。
まあ、だっけ？
かな？
四かフローティン、まあ有名なそのうちのどっちかですよね。
今ナメダルマの話をしますね。
最近さ、なんか山田がナメダルマリリックをさ突然出してさ、なんかあの俺だけがちょっと分かって、あ、あれねっつって、なんかナメダルマねとも言わずにあれねっつってなんか終わる流れが多くて良くないなって思いました。ちゃんと説明しないとなんか回収がされないまま終わっていくからね。
最後の間はタイマーの間ですよ、
うん、はい、
いやなんかあれなんですよ、なんかあの、まあ、僕なめだるまっていうね、
はい、
あの埼玉の熊谷の、
はい、
あのラップグループ、ラップクルー、
熊谷って埼玉、
埼玉熊谷、
そうそうそう、
のラップクルーがすごい好きなんですけど、はい、なんか最近すごい暑いじゃないですか、
うん、
で熊谷ってめっちゃ暑いってことで有名じゃないですか。
おー、
なんかその気温がめっちゃ暑くなるみたいなね、夢じゃないですか。なんかこう外こうウーバーとかね配達してる時クソ暑いんですよ、
うん、
でなんかなめだるま聞いてると、ああ、なんかそこ今熊谷も暑いんだよなって思いながら、なんかこう、あ、この暑さでもなめだるまの暑さだみたいななんかそういう、でこの暑さは今すぐ熊谷の暑さに近いに違いないみたいな気分で、結構なんか最近ずっとなめだるまを聞いてて、
悪い憧れの、あれ、
そうそうなんですよ、
ね、そのうち山田がなんかね、あのタイム販売とかしだしたら、ライブね、
もうあれですよ、あの俺はあのリックを歌詞書くときにあのタイマー吸いながら書くんだけどそう、すごいね、いやー、なめだるま好きなんですよ。
タイマー吸ったことあります？
タイマー吸ったことないですね。
ですか、なんか
僕あるんですか？
タイマーらしきものを一回あの吸ったこと、あの吸入は別に犯罪じゃないんで、
ね、警察は迷惑で不必要ですね、本当にね
あるんですけど、あのね、なんか前にも言ったかもしれないですけど、あの日本でインターネットで買うあのタイマらしきもの、
はいはいはい
は
い、
あのは本当に危険なんでやめた方がいいですよっていうのはマジでね思いました。
あ、なんかそのなんか
あのくるくるパーになりかけてあの半日無駄にして、半日丸一日ぐらい無駄にして、
どうなってたんですか？
なんかあのなんか最初
二日酔いみたいな感じ？
あのひどいやつみたいな。なんか最初あの大爆笑が止まらなくなるんですよ一人で歩いてて
やばいね。
そこからなんか被害妄想じゃなくて、あ、被害妄想じゃなくて、加害妄想みたいな、
うんうん。
なんか赤ちゃんとか歩いてたら、俺、赤ちゃん取り上げて投げつけたりするんじゃないかみたいな。しないんだけど。
なんかたまにちょっとそれっぽいこと思うことはあるけど、なんか人に親切にされた時に、
ね、そうそうそう、突然殴ったら。
そう、どうなるだろうとか。
まあ、誰しも思うじゃないですか。
はい、
それが来て、なんかそういうことをしないように、なんかこう自分をギチギチにこう、なんかこう、ずっと壁沿いに いるみたいな状態とか。
やばいですね。
なるんで、あの、なんか、まあさ、何その、何あの早く日本でも大麻解禁とかさ、なんか論説があるじゃないですか、
はいはい、
で俺もなんかそのあのプチ左翼人間としてはなんか、はい、そだそだとかなんかねなんか
いや、まあ、あの
部外者
的に思ったあの合法化と左翼はまた一方ではない
ですけど、ね、まあまあ、まあ、大まかにね、
はいはい、
その流れとして
なんかあのだって安倍昭恵さんはもう大麻、
ね、ガンガンの人
ですから、ね、ガンガンの人ですから
なんかそのうわーって思ってたんですけど、はい、なんかねやっぱねあの 実際結構危ないなっていうことをね、身をもって分かったね。あれはね、ちゃんと見極めて、あと、あの 初めてやるときは、あの詳しい人と一緒に、
なるほど、
感じがいいらしいです。
じゃ初めてやるときはやっぱ、なめだるまさんと一緒にやった方がいいと思うん
ですね。まあ、普通に怖くなって、なんかバッドトリップしそうだけどね、こっち
でもなんか、ちょっと、実は僕より武井さんの方がやっぱリアル度が高かったっていうね。
リアル度っていうか、
ね、
あれですね、あのほら、あのさ、NHK にようこそっていうラノベ、
はいはいはい、
こういう漫画で、なんか主人公がなんか自暴自棄になって、あのケミカルドラッグをネットで買って、はいはいはい、なんかすごい一人で部屋の中でうつうつとして、
うんうんうん、
なんか死にかけるみたいな描写なんですけど、あれに近いですね。
なんかね、あの人結構ドラッグあの NHK にようこその人の私小説みたいなやつで、あのあれ超人計画ってやつはなんかバッドトリップしながら死に場所を探して旅をするっていう、で幻覚であの綾波レイが見えるっていう、
いいっすね、
そうやつでしたね。
怖いですよ、だって幻覚は。僕は幻覚まで行かなかったですけど、幻聴、
はいはい、
幻聴なのか未だに分かってないんですけど、なんかその状態でなんか良くないんですけど、電車に乗ってたんですよ、絶対やっちゃいけないって
思
って、
やだなー、その決まってるやつで乗ってんのよ
で、あの電車でこうずっとうずくまってたら、横にいるなんか20代の女を連れた40代ぐらいのおっさんがその女に向かって、おい、お前さ、葉っぱの匂いって知ってるって女が聞き出して知らないみたいな、横のやつ見てみるよ、こいつもすぐ匂いで分かんだよとか言ってるの聞こえてきてなんか俺どこまで本当なんだか分かんない、なんかリアルに現実で言われても嫌だし、なんか
そうですね、幻聴だった
としたら俺いよいよだし、でもどう聞いても幻聴じゃねえんだよなと思ってて、いま、うん、だに真意が分かんないんですけど、
でもなんか本当ちょっと武井さんがなんか割とちゃんとリアルで、なんか僕はちょっと飛んだピース野郎ですね、
飛んだピース野郎
ですね、
なんだそれ、
僕にヒップホップは歌えないですよ、
あのエイトさん
の、エイトさんです
ね、さっきね、あのエイトインタビューみたいなニュースサイトで見たんですよ。なんかその、なんかこういうあの香水って曲が、
はいはい、
あのこういう風に作られましたみたいな、はいはい。ちなみにエイトさんの香水に関しては、肉地図の有料版、まだ公開されてないもの、はいはい、
そうですね。有料版の方で。
欲しがるやつで、あの、もう2時間ぐらい話してるんですけど。
いつ、お前、遅っていうね。
遅いし、なんか、あの曲をここまで深掘りする意味はあるのだろうな。
香水っていうか、あの、香水以外の他のね、あのヒップホップは歌えないって曲と、あと、シンガーソングライターの彼女がヤバいっていう、
なんかね、あのインタビュー読んでたんですけど、なんかその、なんかあの、ドルチェ&ガッバーナって日本人じゃないですかって言ってたのよ、エイトさん。そこまでみたいな。そんなことある？
なんかジュディ&マリーみたいな感じになってたんですかね。
いうね。なんかその、なんかインタビュアーの人が、あの、ドルチェ&ガッバーナさんからも、なんか、公式で、そのなんかドルチェさんとガッバーナさんって人が本当にやってる、
あ、そうなんですか、
イタリアのブランドらしいんだけど、俺も初めて知ったんだけど、なんかその
セッサンドトーンみたいなことだ
そうそうそう、でそれであのなんか、いや流行ってくれて嬉しいよ日本でもみたいなことが言われてたんですよみたいな、なんかインタビュアーの人が言って、いや俺めっちゃ嬉しいですよみたいなって、え、でもドルチェ&ガッバーナさんって外国人の方だったですよ、日本人だと思ってましたみたいな、知らねえのに歌詞にしてたんだみたいな、
なんかでもいい人そうですね、
いい人そうでもあれちょっと悲しいのがさ、なんかその散々さ、なんか香水がなんかそのなんだろう、なんか、ね、歌詞として薄っぺらいとかさ、
はい、
なんか単純だとかさ、
はい、
あれが流行るのはどうなんだみたいななんか言ったじゃないですか、
はいはい、
っていうのがなんかそのエイトさんのビジュアルが出てきた時に、あ、やっぱこういうやつが作ってるんだみたいなさ、若干その骨相学みたいなさこういう顔つきのやつはやっぱりなみたいな、なんか流れになるのちょっと悲しいですね、
そうですね、
嫌ですね、なんか
流れとして、でも全部が一致しちゃってる感じがありますよ、
そうそうそう、
わかりますね、
なんか結局そのなんかビジュアリズムかよみたいな、なんか、うん、あの自分たちが、
ね、なるね、
でも実際歌ってる内容が薄っぺれいし、あの本人のその感じもなんかめちゃくちゃ薄っぺらみたいなのだったから、
あ、いいですね、なんか、なるほど、
なんかあれなんですけど、はい、
いいっすね、いや、なんかあれなんですよね、
はい、
あ、本題いきますか、
いや、なんでどう、なんか、
あ、だからそう、メールいつ来てたんですよ、
あ、読みます、
はい、メール読みました、
ちなみに僕あのログインしてないんで、
はい、じゃあメール出します、あ、でもなんかね、昨日なんかあれなんですよ、あ、まあいいか、いいや、
ハンマ
ーいいです、メール、
はい、
いつ来てます、読みます、ラジオネームサハルさんからと、その前にそうだ、風神さんからいつ来てました、
はい、
なんか風神さんがいつ来てたか、前送ったメールを読んでっていう、
あ
ー、メールをね、
ネタ特に、
あの、すいませんってか、本当になんか、風神さんのメールをね、あの、放置するっていうことが、たびたびこのポッドキャストありました。本当に申し訳ありません。
でも逆に言うと、全部の回聞いてくれてるってことなんです
か？そうですね。ありがとうございます。もう本当にこんな、更新頻度高いし、ね、毎回時間が長い、ね、ポッドキャストね。はい。じゃあ読めます。はい。ラジオネーム風神さんからです。はい。 ござい ます、
はい、
肉地図の皆さんこんばんは、自由法華文化財の風神ですと、
はい、
コロナ禍でなかなか映画館に行けない中、高島くんが愛してやまなく墓場まで持って行きたいと思っている映画カーボーイ&エイリアンを見たので感想を送ります。そんなことは高島くん思ってないと思うんですけど、ね、
すごいね、なんかちょうど忘れてる映画を毎回上げてくるよ。
そうですねはい、10年くらい前の映画なのであらすじは釈迦に説法かと思いますが、念のためも見てないですけど ね、
僕ね、ダニエル・クレイグが出ている
やつ。あ、そうなんです
か。確かに
記憶を失ったジークが訪れた町に突如謎の飛行物体が襲来、次々と人々がさらわれ、残された人々はさらわれた人々を助けに向かう。人々多いなこの
兵力の話
や。冒頭声で目覚める主人公のジェイク、左腕にはあからさまに大きいブレスレットが気になって気になって仕方ありません。町にエイリアンの飛行物体が近づいてくるとブレスレットが反応し形状を変えるのですが、あれ、人間が作ったものならばエイリアンに反応して攻撃できるのはいいとして、エイリアンが作ったものなのに仲間であるエイリアンに反応して攻撃できるのと疑問に思いましたと、はあ、そっか。それに人間を襲うエイリアンは巨大な化け物でどう見ても知的生命体っぽく見えず、まあ、この問題ありますよね。なんか
近年のさ、そのエイリアン襲来映画ってね、そのパターンあるよね。結構メカニック、ロサンゼルス決戦だっけ。
そう、なんかそうね、なんか毎回これは俺も不安に思ってるところで、うん、なんかこう UFO が襲来してきたみたいな映画いっぱいあるじゃないですか、うん、で、まあだからでも UFO を作って惑星間をこう、
まあまあ、
手軽に移動するぐらいの技術力は持った生物ってことじゃないですか。そうそうそう。でもなんか大体いざ追い詰めるとなんかガオーっていう感じの、なんかこうおよそ知性とはかけ離れた。
いやでもこれもさ、だって向こうからしたらさ、地球人だってなんかさ ガオー的なことじゃないの。なんかペラペラペラ、ペラみたいなさ。
でもインディペンデンスデイリサージェンスとかなんかもう最後なんかもうゴジラにゲロまぶしたみたいな、なんかすげえでけえなんか、うん、塊みたいなのできたりとかね。
あ、クイーンエイリアンみたいな。
そうそうそう、わ、はいはい、ーって出てきたりとかさ、
バスと追っかけっこする。
そう、もバスと追っかけっこするなんてさ、もうおよそジュラシックパークじゃないんだからさとかね。あと、プロメテウスとかもさ、
はいはいはい、
最後はなんか、まあ、あの文明を作って、でもなんかその文明とエイリアンを作ったがゆえになんかその、うん、なんか分なんだろう、自らの作り出したこう高度な文明ゆえに滅んでしまった、
うん、
一族みたいな出てくるじゃないですか。あの白い巨人みたいな。
エンジニアだっけ？
だっけ？出てくるんですか。だからあれもなんかいざこう見つけるとガオーって襲ってきて、
まあまあまあ、
なんかお前
めっちゃパワータイプ。
なんかそんなみたいな、うん、なんかね、ことを、
はい、
なんか思ったりとかすることは、うん、まあ多々ありますけどね、うん、なんか。
まあでも納得できるエイリアン像ってだからさ、2001年宇宙の旅とかって、
はいはい、
エイリアンの姿見せなかったから、
うん、そうですね。
すげえ神聖なものに見えてる。
うん。うん、でなんかむしろむ、ね、最近あれを見たんですよ、地球の静止する日、
はいはいはい、
キャンドリーブスじゃなくてそれの元になったの、うん、とかはなんかね、宇宙人とで暴力を振るうのがなんかね、ゴーレムみたいなロボットが出てきて、うん、そいつがなんかこうね、こう地球を破壊するぐらいの能力を持ってて、なんかもういざとなったらこいつ動くからみたいな、っていうんで、なんかでもビジュアルとしては人型の宇宙人がなんかその人と会話していくみたいな、
うん、
でなんかその暴力を振るう人となんかこうコミュニケーションしてくる、分けられてたりとかして、
ね、それ確かに実際そうだよね。 人類だってそうじゃん。
そうそう、
なんか兵器と人間みたいな。
そう違う、ね、なんかそれとはなんかすごいこうなんか違和感なかったんだけど、なんかね、こういざなんか知的生命体と言われてる人がなんかもう、こうモンスターとして襲いかかってくるとね、なんか
スピルバーグとかから映画見始めたからさ、結構エイリアンのビジュアル問題ってめちゃくちゃ俺の中で重
要
で、
はいはいはい、
なんか何なら納得するんだろうなってすげえ考えて、なんて、あのコンタクトって映画あるじゃん、
はいはいはいはい、
あれだとなんか昔死んじゃったお父さんの姿を借りて出て
くる、
なんかね、
はいはいはい、
なんだエイリアン出てこないのかよって思うけど、なんかその
一枚かま
ってる、ちょっと納得したんだよね、はい、なんか、うんうん、確かになんかその最後にたどり着く場所としてお父さんはイコールエイリアンみたいなのが正しいなみたいな、
なんか結構そのやっぱ化け物っぽいビジュアル、なんかちゃんと明確にビジュアルも見せない方がなんかちょっとこう、うん、信じれる感じはね。
あとやっぱ出てくるとしたらやっぱなんやかんやでなんかグレイタイプ、
あ、
細っこいグレイタイプみたいなのが出てくると、なんかそのなんかちょっと神聖な感じするんじゃない
ですか。そうです
ね、目がなんか、まあ、未知との遭遇でもそうだし、はいはい、なんか神聖な感じするし、なんか知的生命体みたいな感じするから、
しかも少なくとも細いグレータイプはなんかこうバス追っかけて襲ってきたりとかはね、
襲ってきても怖いけどね。なんかなんだっけ、すげえダサく映画とされてる、あれですよ、ミッション・トゥ・マーズかな、
うん、
あの監督、 ファントムパラダイスの監督。
ミ
ッドナイトクロスとかの、
はい、
デパルマだ。
デパルマ、
はいはい、デパルマのね、あのダサくと言われてる、あれもネタバレですけど、一番最後なんかすげえ細っこい CG のグレータイプのエイリアンが出てきて、なんかちゃんちゃんみたいな話なんですけど、俺結構そのなんかグレータイプのエイリアン出てくるとなんかもうハハーってなっちゃうんで、割と好きでしたね。なんか納得みたいな。
なるほどなるほど。
はい。
そうっていう、なんか確かにその割と力技で襲ってくるエイリアンはね。
だ最近のね、エイリアンビジュアルバヤリはあんまりね。
最近どうなんですか、
おじさん。だからそれこそ風神さんが言ってたような、そういうなんかちょっとなんかその天クローバーフィールドレーンとか。
ああ。
なんか
ね。なんかさ、
戦闘員みたいな。
そうなんかあのこいつは戦闘員ですよみたいな感じだったらいいんですけどね。まあまあまあ、なんかあのこう素敵生命体となんかこう、うん、そいつのに操られてるこう、
うん、
なんか化け物みたいなね。感じだったらまだ、まあ、まだいいかなみたいな感じですけど、なんかそれがイコールだと ね、
うんうね
結構ね、
あれ、はい、メールは終わり、
あまだまだ、はい、ではいはい、はい、それ人形ソエリアンは巨大な化け物でどう見ても地域生命体っぽく見えず、ましてや宇宙船で、高性化移動するような科学文明を持ってそういうのは全く見えないし、うん、そして人間に有効的な宇宙人は人間系で美人という設定がストレートすぎると思ってしまいました。なるほど、2種類いるんですね宇宙人がね。もうツッコミどころ満載の映画なのでこの辺で終わりたいと思います。しかし出演している俳優陣がものすごく豪華でしたねと。主人公のジェイクは007でおなじみのダニエル・クレイグだし、はい、脇役にハリソン・フォード、あとプレデターズに主演してた、ウォルトン・ゴギンズなどなどと、最後にブレスレットが起爆装置になるところはシュワルツネッガー主演のプレデターで、左腕で攻撃するところは寺沢武一のコブラに影響を受けたのかなと思いました。はい、何か見たらメールします、てんてんてんってこと。久しぶりに下ネタがない、
そうですね、
ですね、はい、ありがとうございます。
確かにこれ、あ、このさ、
はいはい、
カーブレイバースデイのこのジャケット散々見てるけど、この右にいる人ハリソン・フォードだったんだね。
めちゃくちゃ豪華ですね、なんかね、これね、うん、本当に真ん中にダニエル・クレイグがいて、まあ、その右側にハリソン・フォードがいてって感じでね。
しかもこれジョン・ファブロー監督なんだね。
あ、なんかちょっといいじゃないですか。
いいじゃないですか。
はい、
なんで見てなかったんだろう。まあ、今は見る気にはあんまなれないんだけど
まあでも時間があったら、
いや、まあ、ありとあらゆるもん、そうだよ、
時間があったら見ます、はい、もう時間があってもあんま見たくないなってあるじゃない
です
か。
そうですね、はい、ありがとうございます。
次、じゃあ2ついきますね。
はい、
ラジオネーム、サハルさんからです、はい。いつもありがとうございます。はい。で、タイトル、普通だと。
はい、
第292回、アルプススタンドの橋の広報会を拝聴しました。はい、といっても、アルプススタンドの橋の方は、まだ未完成なので、最初と終盤を拝聴しました。その中で武木さんが、映画ドラえもんのび太の新恐竜について話されていたので、はいはい、私も感想を買ってながら送らせていただきます。はい。武木さん本作がかなりねじ曲がったキメラとしてのドラえもんとして好きだと話されていましたが、うん、私はかなりダメでしたと。
まあ、わかりますよ、ダメ。
脚本を書いた河村元気氏は生物の進化をたった一つの個体が根性で何とかしたものだと勘違いしてるんじゃないかと考えずにはいられません。生物の進化って生命の連続性があって生まれるものであり、本作みたいな、球みたいな一個体が根性を出したからできたみたいな表現は、それは進化じゃなくて神の予定論だよと呆れましたと。そもそも終盤の飛べなかった球がなんとか飛べてよかったね、エンディングが大嫌いですと。
はい、
結局飛べたにしても中盤あたりに、あれ、こいつもしかして飛べんじゃね的な、伏線を入れろよ、アホ。あと劇中の球に対するのび太の対応が虐待してる親みたいですごく怖かったです。
あ、そうなんですか。そうなんですよ。あの、球とミュウっていうなんか2匹のね、恐竜が、はい、あの、まあ、元のっていうかなんか、大元ののび太の恐竜はピースケっていうなんか、
双、はい、
バスズキ竜だったんですけど、今回あの、球とミュウっていうなんか新種の恐竜。
も、まあ、一個恐竜の劇場もあったじゃないですか、
うん、
の次ってことですか。
次、あのね、これはちょっとしたネタバレなんですけど、はい、のび太の恐竜ありきです。2005年かな、バージョンありきでの新恐竜なんで、
はいはい
はい、そう、なんですけど、その、本当にだから新種の恐竜、のび太の恐竜と同じような流れで、うん、そのタイムフロー式で、なんか化石、
はい、
恐竜の卵っぽい化石をこう孵化させると、はい、全く見たことない新しい、すげえ、なんか、グミみたいな色のピンクの、ライム色の恐竜が生まれて、
ガンコちゃんみたいな感じで。
そうそうそう。なんかすげえアニメで、なんかキューとミューってなんかそう名付けるんですけど、キューとミューって鳴くから、君はキューだねみたいな。
なんかピカチュウみたいな感じなんですよね。
ピカチュウって鳴くからピカチュウの
名前っていう。ね。
で、ミューの方は、なんかその、飛べるんですけど、キューの方はなんか尻尾が短くて飛べないみたいな設定が、
うん、
っていう、なんかキューと、なんかその、伸びた、がなんかその運動ができないとか逆上がりができないっていうのがすごい重ねられてって、
はい、
なんかすごい似てるねみたいな感じになっていくんですよ、
はい、
ちなみにあの予告で流れるのび太くんまるでお母さんみたいだねっていうのはなんか確かね言われなかったと思うんだよね劇中。
あ、じゃああれは予告だけの
予告詐欺、
うん
うん、でその、
はい、
まあ、根性論でなんか飛ぶんだみたいな
飛べ!
飛べ!っつって、最後、
丹下断平かっつってね、
うん。飛ぶっていう。はい。まあ、ネタバレですけど。
あ、飛ぶんだ。
うん、飛ぶだろ、そりゃ。あ、でも逆に今だったらね、飛べなくても別にいいじゃん。
そう。
終わり方もありだなと思うんですけど、ね、まあ飛ぶ、飛びますね。飛ぶし、最後の最後にのび太は、逆上がりができて終わります。
なんかちっちゃい話ですね。
いや、なんだけど、その、ちっちゃい話だけど、まあその、まあ一応エモーションじゃないですか。なんか飛べーっつって飛ぶとか、なんかできたーみたいなのって。っていうのと、なんかもう、人類の誕生とかに関係する、かなりの、もう大規模な、なんだ、アポカリプスおよび、みたいなものが、同時進行されるんで、なんかエモーションはある。
なるほど。
ただ、関係なくね、あんまっていうのが同時に来ます。
なるほど。
はい、
はい、で米印、これから個人的な河村元気に対しての偏見が続きました。はい、河村元気氏はインタビューで多様性について、河村元気、多様性って弱者と共存しましょうみたいな話になりがちな気がして違和感があったんですと。恐竜や生物の歴史などを調べていくと、多様性というのは綺麗事ではなく、生物がサバイブするための必須条件だということがわかるんです、と答えており、この人って多様性を弱肉強食と、強食と勘違いしてないかと不安になったと同時に、あ、そうですね。一昔前にやった、お前が貧乏なのはお前が努力しないからだ的なムーブメントを思い出してめちゃくちゃ気持ち悪いですと。というか、河村元気が気持ち悪い。数年前に見た映画、奥男、河村元気が原作を書いた、もう借金を背負った主人公の佐藤健に、金持ちの高橋一生が、金の本質はうんたらかんたらと説教を立てて吐き気がしましたと。しかしながら、歴代映画ドラえもん史上最もクソ役に立たないタイムパトロールを見ることができた貴重な作品ですと。あ、そうなんですね。
あれ、クソ役に立たないタイムトラベル。
タイムパトロール。
あ、タイムパトロール。そうですね。タイムパトロールが出てきます。
あ、出てくるんです
ね。なんかで、今までのドラえもん映画って結構なんかタイムパトロール出てきたら、
そうですね。
タイムパトロールのおかげで助かったとか、なんか、よかったみたいな、
うんうんうん、なんかこう。なんか僕も何本かみたいなのあります、
うん、使い方合ってるかわかんないけど、ある種なんかこう、うん、デウス・エクス・マキーナ的に出てきて、はいはいはい、なんか、マンチ解決みたいな、うん、なったと思うんですけど、今回はそのタイムパトロール出てきた後に、そのタイムパトロールが何をしに来たかっていうのと、
はいはい、
最後どうするかみたいなので、危機ひねりがあるんで、
うんうん、
やっぱその、なんだ、プロットの何異常度でいうと、そのタイムパトロール出てきて終わりじゃねえぞっていう感じで、
うん、
そのポストドラえもん映画として僕はかなり上がりました。いや、それが合ってる間違ってるは置いておき、
はいはい、
興奮はしました。
なるほど。
タイムパトロール出てきちゃったよ、これちょっとダメなんじゃないんじゃないと思ったら、そう使うかみたいな。
へえ、
うん、ちょっとまあ結構異常な映画でしたね。
あ、そうなんだ、うん、
だからなんかその何倫理観を最後なんかウルトラシーで全部なんか帳尻みたいなの合わせて、なんだこれでよかったんじゃんみたいな感じで、間違ったなんかその選択を正当化みたいなことされて終わるっていう感じでもね、なんか幸福の科学映画に近いようなテンションとかもあ
って、でもなんかやっぱこうね、数年前まで笑ってみてた幸福の映画的、幸福の科学的価値観が割と浸透してきてる感じが最近あって怖いですけどね。
そう、あとやっぱ最近その河村元気のそのインタビューとかもそうですけど、その遺伝子の優位性、
あ、はい、まあ、優性思想みたいなね、
そのなんだっけ、マキトゥーザピーポーもなんか本当に裏表だと思うんですけど、
うん、
そのなんか似たようなこと言って、なんだっけ、そのなんだっけ、恐竜はなんかそのなんだっけ、強いなんか肉体を持ちすぎたからこ なんかその気候変動に耐えきれずって説したって聞いたみたいな。だから今なんかそのなんだろう、優勢思想みたいなのあるけど、逆に弱さこそなんか着目することもできるんじゃないかみたいなのが入ってて、割とだからその河村元気の今の言葉もちょっと割と裏表だと思うんですよ、
うん、
紙一枚のところの話してんなって感じは。
裏表、
まあまあ裏表、うん、なんかその近いようで遠いみたいな、なんか、
うん、ちょっと何言ってか分かんない
はい、
はい、って感じですかね。
そうですね。新恐竜は割とね、今年ベストに入ると思います僕
新恐竜ね、なんかちょっと行こうかなとか思ってましたけど、でもなんかね、前作のドラマも見てないんでね、その恐竜をね、多分新しい体制の劇場版になってから、なんか多分一作目とかでして、なんか
ね、そうですね、僕もそれ見てないんですけど、うん、で別に見なくてもまあまあ大丈夫です。
水田わさび、
水田わさび版、
うんうん、のび太くんは、うん、もう似てないね。
いや割と似てると思うけどな、
はい、本当ですか、ありがとうございます
で、ね、新恐竜だとなんかそのなんだろう、まあ普通にジュラキとか白亜紀行くんですけど、
はいはい、
そこで出てくる恐竜がめっちゃ CG なんですよ。なんかもうCG ですみたいな。
でもなんか僕劇場でなんかも何回か予告見てるんですけど、
う
ん、なんかキュートミューは別に CG っぽくない
ですよね。キュートミューは CG っぽくなくて、なんかそののび太がキャラクター原作画なんだけど、
はいはい、
そうじゃない恐竜たちはめっちゃ CG なんですよ。もう CG ですと多分あれわざとやってると思うんだけど、でなんかその 桃太郎印のきびだんご的な、なんかアイテムがあったんですけど、トモチョコだ。なんか動物にチョコ壊すってダメだと思うんですけど、そのチョコをなんかこう人間と分け合って食べるとなんかその仲良しになれるみたいなアイテムが出てくるんですけど、それを食わせると作画がなんかティラノサウルスとかもなんかこうあの丸っこい、
なるほど、アニメ化する、
キュートミューのアニメ化の作画になって友達っていう、
あれですね、あの遊戯王におけるあいつですね、あいつなんだっけ、ミレニアムアイの人、
いや俺遊戯王全然初期しか見てないんで
通ってないんですか、うん、ミレニアムアイのあいつのトゥーンワールドみたいな感じですね、
あ作画がね、
キャラがね、うん、どんどんねディズニーキャラにされちゃうんですよ、キャラっぽいビジュアルになっちゃう、うん、トゥーンワールドを使うと、
そうだからもうトゥーンワールドですよ、
ペガサスだ、ミスターペガサスって、ね、遊戯ボーイ、
ああ、なんかなんとなく知ってます
ね、それもうね、だからあれでもあの海馬とね、うん、海馬ペガサス戦がね悲しい、はい、ってか厳しいんですよ、
うん、どうなんですか、
あのこう海馬くんはね、うん、こう弟をね木馬をね、あのペガサスによってカードにされちゃったよ、兄様って言って、なんかそう、あのこうこうね、こう目がうつろになったね木馬が出てきて、木馬って言って、木馬のために戦うんだけど、あのこうね、海馬くんのこう、ね、切り札であるねブルーアイズホワイトドラゴンがね、うん、こうペガサスに奪われてね、こうかっこいいんだよブルーアイズホワイトドラゴンって、なんかこうね、こうかっこいいビジュアルなんだよね、
知ってるよ、
うん、それがねトゥーンワールドの中に入れられてね、うん、なんかちょっとこう可愛い感じのキャラクターになっちゃってね、そいつがね、うん、こう海馬くんに攻撃するって、その相棒がね、だから海馬くんの相棒がね、はい、海馬くんを攻撃するっていう敵に操られてね、うん、なかなか結構悲しいあれでしたね、
遊戯王って結構シビアなさ、なんか精神崩壊とか起こすよね
キャラクターだからさっきさんでも遊戯王撮ってないですね、
いやだからあのなんかカードゲームにマジで興味がなくて、
はいはい、デジモンとか
デジモンもそうっすよ、ね、あの一番最初のちっちゃい携帯ゲーム機のでちょっと遊んでたぐらいで、はいはい、そうですね、遊戯王はだからその漫画の 1,2 巻あたりが本当に好きで、
ああまだ遊戯王そうそうカードゲームが出てこなかったね、
でまあ、カードゲームになっちゃうとそれはカードゲームだろうなんか読まなくていいかなみたいな、
ちょっと遊戯王って何ならでも分かんないですけど詳しくは、うん、カードゲームの漫画、
うん、
って初めてだったんじゃない、分かんないけど、
なんかそのデュメルマスターズとかコロコロコミックで
やった、わでももっと でもそうか、あれマジックスギャザリングだったからな、うん、でも遊戯王の早かった気は、うん、カードゲーム自体はもっとさっきからだと思うけど、
えカード自体やってた遊戯王の
やつやってた、
俺なんかその最初なんかそのノーマルカードっつって、
はいはい、
1番が遊戯で2番が城之内みたいな、あれはなんか俺ねなんかその何あのカードゲームで戦うとかできないけどコレクションするのが好きだから、
はいはい、はい、
あれなんか100番ぐらいまであるじゃん、
はいはい、
あのファーストのノーマルカード、
はいはいはい、
あれをなんか一生懸命集めて、
白っぽいやつね、
そうそうそう、はい、ちょっとなんか薄い茶色みたいな、
クレーンゲームの中とかに入ってたやつね、ガシャポンのなんかね、
ああカードです、そうそうそうそう、
うちの近所のね、うん、あのレンタルビデオ屋にね、うん、
はい、
その筐体があって、筐体っていうかその UFO キャッチャーがあって、その中にカード入ってるんだけど、はいはい、カプセルの中にカード入れられないじゃないですか、曲げられて入ってて、絶対嫌だと思いました、幼い心に絶対こんなの取っても欲しくないと思いました、
カード出すの筐体入れられなかったの、
そうそうそうなんですよ、
あれでなんだか40番が迷宮戦車だったのを覚えてる、
ああ懐かしい、ね、
で俺がなんか友達からなんかボロボロになったからいらないよって言われて、ボロボロの迷宮戦車もらって、やった迷宮戦これで40番ゲットみたいな、なんかねそう、まあ、90年代なんかそのなんかポケモンのなんかシールとかもあったんですよ、
ああポケモンパンのやつじゃなくて、ビックリマンシールサイズじゃないですか、ビックリマンシールサイズですよね、あの正方形の、
はいはいはい、151匹あって、あれもなんかシールブックとか買って一生懸命集めて、なんかそのやっぱコレクトしていくのがすごい好きだったんで、それの流れでその遊戯王のカードもめっちゃ集めてたんですけど、なんかそのうちなんかみんななんか茶色っぽいカードを、茶色っぽいとか、まあ、僕たちが知ってる例の遊戯王カードですよ、はいはいはい、あれを集め出してるのがやつが出てきて、なんだよそれみたいな、
あの茶色いやつね、
こっちが公式だよみたいな言われて、えじゃあ俺が今は集めてたノーマルカードって何なのって、それ使えないんだよみたいな、
なんかさ俺もたまになんかさ、うん、それに近い浮き目だから、俺の場合はさなんかあれですよ、あのそれはあの公式カードじゃないから使えないよっていうのを、公式でもね公園でやってる遊戯王のあの
ガキ
同士のゲームの時に、それ公式だから、公式じゃないから使えないよみたいな、それ非公式カードだよみたいなこと言われて、はみたいな、公式も非公式もねえだろここはみたいな、ストリートのここはみたいな気分になったことありましたけど、そうね、でもなんかでも僕もでもね言うてね、カードゲーム遍歴そんな長くないんですよ、は遊戯王入りのデュエルマスターズで卒業でしたね、
でも一応通ってるんだ、
そう僕の地元では遊戯王からデュエルマスターズが流行り、 で最後ね、あのガッシュのカードゲームっていうのがね、あの魔本なんかあの本の形の、 あのカードホルダーにあのカードをこう入れて遊ぶタイプのが流行ったんですけど、
いいっすね、俺なそうで、
そうでもなんかもうそれはその時はもう俺はもうガキっぽいと思ってたんで、カードゲームで決めれてるみたいな。
そうね、なんかあとどれに入ったらいいのかって分かんなくて、
はいはい、
一回なんかちょっと年上のお兄さんの家でなんかポケモンカードのなんかデッキを渡されてこれでたた、
はいはい、ああやってみ
たい、すげえ面白かったけど、これ集めるってなると結構金かかるだろうなと思ってなんかストップがかかっちゃったんですよね。
ああもう金かかりますからね。
あとなんか所詮紙じゃんみたいな、じゃあレゴ買うわみたいな、
そうね、
そう思っちゃったりとか、そうなんですよね。あとあれがなんかそのデッキを組むのが俺もう本当苦手で、
はいはい、
あので何例えばゲームのポケモンとかでも、
はいはい、
そのなんだろう、あるじゃん、なんかこの技は強いから、まあ、大体そのこのポケモンを使って、はいはい、なんかまあフリーザとかなんか伝説のポケモン、まあ、ゲンガーとかをなんかパーティーに入れてなんかこの技をまあ大体破壊光線を覚えさせるよねと か, なんかあると思うんですけど、俺そういうのがなんか本当にみんなあれどこで勉強してんのって感じでなんか分かんなくて、めっちゃレベル高いのになんか引っかくとか体当たりと か, なんかそういうのを覚えさせてちゃダメなんだみたいなので、なんかついていけなくなっちゃって、なんかそうなんかそのゲームを用いてなんかその自分のなんか強いのを作って戦いによるコミュニケーションやるのは俺無理だって な,
な
ってポケモンやってる時に、俺はただ一人でなんかちまちまストーリーモードだけ進めて終わりでいいやってなんかちょっとなっちゃって、そのなんかマインドがあったからカードゲームもちょっと通らなかったんですよね。
なるほど、
うん、
そうね、うん、でもそうカードゲームはですね、はい、やりましたね、
はい、
だからまあ未だにやってる人もね、
うん、なんか逆にね大人なんかそれこそこたつさんとか
ね,
ね, ねやってるって言ったし、
ね、なるほど、
はい、
お金はね昔よりありますからね、
まあ、昔よりはね
できますけどね、
はい、
はい、そんな感じで、
そんな感じで全然メールと関係なかった
。なんで遊戯の話したんだっけ。
だからトゥーン化された、
あそうブルーアイズ、うん、そう悲しんで見てても、
とにかく新教義はそのトゥーン化によるねこう同調っていう、だからここにちょっとねあれも入ってくる、あののび太の、日本誕生におけるペガグリドラコっていうなんかその合成動物を作って、
はいはいはい、
まあこいつはなんかジャイアントスネオと仲良くなる、こいつは静香ちゃんと仲良くなるみたいなね要素とかもね結構そのかつてのドラ映画のねいいとこ取りみたいな、
イルカニーみたいな、
なんだっけそれイルカニーって、
なんか海賊のやつで、
あ南海大冒険、
そう時になんかこう敵のね、
はいはいはい、
あのなんか海賊のボスみたいなのが実は未来から来た科学者みたいなやつで、なんかもうそこら辺の怪獣こう動物を合成しまくって、
ドクターモローを思わせますよね、あれ
なんかこういろんな生物作ってて、はいはい、で主人公たちのね仲間にいるね、うん、あのこうピンクのイルカちゃんがいるんだけど、
ルフィですね、
そいつが捕まって、
うん、
こいつを改造してやるぞっつってて、
あ
でなんかその時にイルカとカニを合体させてイルカニだイルカニって言って、
めっちゃ覚えてる
やってて、なんか俺はなんかすごい、なんでこれこんなに覚えてるかっていうと、なんかすごいあんな可愛いイルカちゃんがあって、うん、捕まってどんな左目になっちゃうんだと思ったら、なんか合体してこんな怪物を作ってやるイルカニって言って、なんかそのショー、なんかちょっと今日話す映画にも通じるんですけど、はい、なんかこんな怪物にしてやるイルカニっていうダジャレじゃないですか、
うん、
なんかさっきまでこんな悲惨なことになってるのにどうなっちゃうんだろうと思ってたら、なんか
ダジャレ
かと思って、
リンクがロングだったから、
なんかもうこれどういう気持ちになればいいんだろうみたいな、なんかすごい悲惨なことは起こってるんだけど、なんかえこれみたいな、なんかこうなっちゃうんだみたいな、そう
懐かしいですね、南海大冒険。なんかあのなんか当時コロコロコミックでそのドラえもん全映画ゲストキャラクター総選挙みたいなのやってて、
すごいね、
ちょうど南海大冒険が公開された年で、1位はってなんかその投票があって、なんか次号でなんか1位は誰かなって言ったら、はい、新作家にいたイルカのルフィンちゃんでした、
ふざけんなってこと
だよ、えみたいな、
それさ、
なんか唯一見てなかったし、これ多分キッズがこの直近に見たの南海大冒険だし、
はいはい、
なんかその記憶が新しいっていうのと、下手したらこれしか見てない小1のキッズとかもいるから、そんなとダメだろうみたいな、で、ね、
なんかちょっと
不正選挙だ、
不正選挙だね、
やっぱガキに選挙は無理だな、
無理だね、やっぱそんな子供に選挙権を与えちゃダメですね、
だからあれね、選挙権18歳以上にしてちゃんとね、あののび太の恐竜から見てるね、
うん、
あのおじさんたちに投票させたらもうちょっとね、
なんか
リルルとかなんかピースケとかになったんじゃないかな、
ね、確かに、僕はあと昔見たドラえもんの劇場版で覚えてるのはキノピーってキャラクターだけですよ、
キノピー、
なんかキノピーはなんか雲の王国に出てきてですね、はい、なんかもう雲の王国の人たちはもう人類ダメだっつって、もう殺そうみたいなやつ
で、ノア計画です、
殺そうだよみたいなやつで、そこにこう人類代表としてのび太たちが国連みたいなの連れてった
から、
その
時キーボードよ、
キーボードか、うん、でなんか、もう人類殺そうぜみたいなやつで、人類もう頑張ってますよみたいな感じで、
キーボードと、ドンジャラ村のホイ君っていう
子が
出てきて、あれね、なんかその漫画とアニメでもやってたのかな、出てきたキャストキャラクターが映画版に出てくるから、なんかその最終回が半端ない
ん
ですよ。
なんかあれね、あのテレビ版でなんか仲良くなった、うん、そこそなんかね新距離じゃないけど、うん、なんかそのあの植えてなんかこうなんかこう文明の届かないところに逃がしてあげましたみたいなのが大きくなって帰ってきて、のび太さんみたいな感じ
で、ね、覚えてますか、僕ですキーボーですってキーボーみたいなって、だからあれね、なんかそのやっぱね、ドラえもん の, その映画のディスコグラフィー上ね、やっぱ雲の王国が第一次最終回がめちゃくちゃすご
い。ああ、あれ面白いですよね。う
ん、なんか一昨年ぐらいに見返したんですけど、結構やばくて、うんうん、ドラえもんとのび太がなんか、あのなんか静香ちゃんとジャイアントスネオはそのあの天井陣側になんかちょっと怪獣されちゃって、はいはい、でものび太とあのドラえもんはダメだみたいな、あのノア計画なの中止させるっつってあのなんかあのハンターたちテロリストと手を組んで、あの天井陣にあの宣戦布告を仕掛けるっていうね、後半こう、
あ、そっか、そ
ういうことだっけ、ダーク展開になっていくんですよ。
いいですね、
できるのも、もうどうしようもないからってドラえもんが自分の頭で特攻かけて、
あ、それ覚えてない、ガッサン組みたいな
そ
こでしょ、
まあ、その、まあ、感動シーンとして有名な
そこでチャーラチャララチャーラチャラチャーって曲が流れてたの覚えてますよ、チャーラチャラチャラチャラチャーって、
あ、なんか大変なことが起きて、シリアスな曲、
いや、なんかね、その時の、うん、多分エンディングがおー、くるくもよのやつが、だからその、あのインスト版みたいなチャラチャラチャチャラチャラチャラってマイナーコードに書いてあるやつで、
くもふわみたいな始まるやつでしょ
おーおーいくもよってやつ、
あれ武田鉄矢なん
だ、だから一時期劇場版のダイヤモンドリングずっと武田鉄矢でしたよね、
一時期っていうか、まあまあ、初期から中期からなんかその後武田鉄矢作曲なんだけど違うやつが歌ってる、なんだっけ、あの銀河エクスプレスの私の耳も貝のからっていうなんかめちゃくちゃいい曲がある、私の中の銀河って曲あるんですけど、それはなんか武田鉄矢が作ってなんか別のお兄さんが歌ってるみたいなりとか、
なんか僕はあのドラえもんシリーズだったら、あのあ僕らはいつ頃
少年期
大人になるんだろうがすごい好きです、曲
あれね、僕我ながらセンスあるなと思ったのが、うん、なんか初めてなんかその、うん、少年期をどうしてもなんかその書きたいってお母さんに言ったらしくて、うん、なんか少年期の歌詞をなんかその5歳ぐらいの時に俺が書いてそれで字を覚えたらしいんですよ、
へえ、いい話ですね、うん、あれあの宇宙戦争みたいなあれでなんかこう宇宙船の壁にこうさわらび餅みたいなのがビターってくっついちゃうやつだよね、なんかそこだけ覚えてるんだよね、
いやそれは
違うっけ、なんか、
リトルスターウォーズのなんかちっちゃいあのピリカ星っていうなんかとこから小人っていうか、うん、ほんとちっちゃいサイズのパピ君っていう大統領が、うん、あの亡命っていうか逃亡してきて、そいつをかくまってその独裁者に支配された星に、
ああそういう感じだ、
救いに行くみたいな、ちなみに次のドラえもんはあのリトルスターウォーズのリメイクですよ、
へえ、なんか、うん、そうなんだ、
そのなんかいつも新しいドラえもん映画って最後になんか楽しかったっつったでドラえもん出てきたと思ったら、なんかこう次のなんかそのモチーフブーンみたいなの来て、なんかそのなんか来年公開決定みたいな、
そんななんかエヴァンゲリオンの新エヴァンゲリオンみたいな感じ
で、それでやっぱあのリトルスターウォーズのあのちっちゃいなんかこう宇宙船がフィューンって来た時に、はいはい、もうオールドドラえもん、
あれなんだろうね、多分うわお母さんとかお父さんがリアルタイムでドラえもん見てた世代が大人になっててみたいなのもあるんだろうね、なんかそういうね、
それをさ本来ならね年齢的に言えば子供を連れて見に来るべきだった俺がさ、
そうですね、
深夜10時とかの回でさ一人で見てうわーってなんかあの5歳の時と変わらないテンションで見てるのがね結構絶望的な気持ちになります
、すごいですね、でもなんかそこから偶然同級生と会ってみたいな、こずれてきてたみたいな、どうですかなんかそういうドラマ、
いいですね、
ヒルドラみたいな、うん、ね、
ドラだけに
ね、ヒルドラそれ違うでしょボタンとバラみたいな、ボタンとドラみたいな、うん、そういう感じ、はい、
そうですね、はい、
いいと思います、
いいと思います、
なるほど、はい、
ちょっとドラえもんの話はマジでいくらでもできる、はい、
はい、
そして
感じですかね、じゃあ本日はですね、
40分も喋ってるよ、
あら、はい、いいんじゃないですか、まあ、
まあまあまあ人が少ないからね、
ね、はい、本日はですね、まあ A24 の、
はい、
制作の、うん、まあ新進系の映画制作会社、
はい、
A24 の新作、ディックロングは、なぜ死んだのかという映画について喋っていこうと思いますが、
はい、
あらすじありますか。
あらすじじゃあちょっと読みますね。
はい、お願いします。
リクロンがなぜ死んだのか。監督がダニエル・シャイナートって、スイサーミーマンの人らし
い。はいはいはい、はい、
スイサーミーマン見ました。
見てないんですよ僕。
いや僕ね、すげえね不誠実なんですけど、なんだっけ、なんかね、Jコムのその衛星放送の録画機で録画したやつを、
はいはい、
途中まで見たっていうぐらいなん
で、ああ、はいはい、
てか最後まで見るよって話なんです
けど、寝振りに転がってますよね今ね。
かな、
うん、寝振りあります。転がってるっていうか、転がってるっていうか、だから寝振りに入ってます。
あ、これあのね、スイサーミーマンってめちゃくちゃ人気で、うん、なんかそのなんだろう、なんか映画好きのなんか特に女性とか、
はいはいはい、
あとなんだろう、まあ、別にそんな映画に特化して見てない人とかでもなんか結構、いやこれは良かったなっていうのを結構知り合い延べ5人くらいから聞きました。
へえ、じゃあ見よう。
スイサーミーマン良かったよ、
はいはいはい、
うん、意外にね、なんかその一発ネタみたいな、ダニエル・ラドクリフが死体だぜみたい な、ね、なんか一発ネタかと思いきや結構哲学的な話になってくるので、まあディック・ロングですね、
はい、
あらすじ。ジーク、R、ディックの3人は売れないバンド仲間。ある晩練習と称しガレージに集まりバカ騒ぎをしていたが、あることが原因でディックが突然死んでしまう。やがて殺人事件として警察の捜査が進む中、唯一真相を知っているジークと R は彼の死因をひと隠しにし、自分たちの痕跡を揉み消そうとする。誰もが知り合いの小さな田舎町で徐々に明らかになる驚きのディックの死の真相とはですって。
なるほど、
はい、
ね、なんかでもあれなんですよね、なんかこう最初にオープニングで、うん、あのなんかこういい年した、こう中年ちょっと手前ぐらいの男3人がなんか夜バンドをガレージやってる人が始まるじゃないですか。なんかね、そこも含めて結構全体的になんかね、ちょっと小泉智弘の漫画っぽい感じでね、なんかあのこう中年過ぎのなんかでもこのまだなんかこう完全に大人になりきれてない中年のなんか3人っていうのがすごい、なんか小泉智弘なんだっけな、チェリーボーイズじゃなくて、なんかでも、田舎に住んでて、うん、でもなんかモテない男3人がファミレスで喋ってたりとかっていうするシリーズがなんか短編の中とか入ってたりとかするんですけど、なんだろう、一冊単行本であるんですよね、チェリーボーイズじゃなくて、なんだっけな、あるんですけど、なんかすごいそれの感じが。
今作なんか冒頭のそのなんかタイトルシーンっていうのは、はいはい、めっちゃなんかいい曲が流れて、
はいはい、
何曲か忘れましたけど、なんかあの3人でなんか酔っ払って遊び回ってる、あのシーンめちゃくちゃ綺麗で
いいですね。てかなんかもう冒頭いいっすよね、めちゃくちゃ、
うんうん、
でなんか割となんか今回の映画、まあ、ストーリーとかちゃんとあるんですけど、なんか割となんかそういう瞬間瞬間のシーンごとの良さみたいなのがなんか個人的には、
う
ん、
そうね、死の真相とか別にっていうか、
そう
なんかそこでドーンみたいな、
結構でも変な映画ですよね、うん、なんかまあなんかね、なんか丸々っぽいみたいな言い方すごい何か見ちゃうからですけど、まあ、なんか雰囲気的にはめっちゃファーゴっぽいなと思ってて、うん、なんかその
まあ隠蔽がうまくいかないもの、
そうなんか田舎町で、うん、なんかその結構しょうもないちっちゃい悪事、
うん
うん、悪事でもないけど、まあ、ちっちゃい、まあ、まあ小好きで悪事にするけど、うん、悪事をまあ働いた人たちっていうのがなんかそれをどうにかしようとすることによって、うん、なんかそのそれがだんだんその町全体を巻き込む、
うん、
それまでもう事件とか全く起こったことのないような場所だから、うん、なんか町全体を巻き込む巨大な悪事っていうか、なんかこう、うん、悪い出来事みたいな感じになっていってしまう、
うん、
でなんかその中で本当はこんなことしたかったわけじゃないのにって、もう小悪党ですらない、
うん、
あの主人公っていうのがなんかその中でそのこう追い詰められていくっていうのはなんかすごいファーゴっぽいなとか思ったりとかしてたんですけど、う
ん、てかなんかあれだよね、なんかあのちょっと違う気がする、あれっぽいね、世界仰天ニュース、
そうそうなんだよそう、それめっちゃ思って、う
ん、ただ世界仰天ニュースでは放送できねえよこんなもんっていう、
そうなんか、そうでもなんかさ、あの僕ら世代
は、
はい、特にそうだと思うんですけど、まあ、僕ら世代で映画好き、
うん、
なんかこう世界仰天ニュースっぽいなって映画ってたまにあるじゃないですか、
まあ、15時17分パリ行きとか、
そうでなんかこうさ、なんかこの世界仰天映画見ててね、うん、実はベースの映画だと結構多いんだけどさ、あ、これ世界仰天ニュース、だからなんだろう、世界仰天ニュースっぽいなって映画と感動のアンビリバボーっぽいなって映画あるじゃないですか、
ありますね。
でなんか、まあ、僕イーストウッド結構好きなんですけど、うん、イーストウッドは割と実はベストな話多いから、特に近年だと ね、
そうですね、
なんか割とそのなんか仰天ニュース、
う
ん、
あの右上あたりに仰天ニュースってあのなんか文字のテロップが見える
なんか、あとあの中井と鶴瓶 の、 ああのワイプ抜きが、まあ、見えないんだけど、うん、こうなんか見えてるような気がしてしまうタイプのってあるじゃないですか、うん、まあでもなんか なんだろう、でもそういうのって映画で見てて、あ、なんかこれ題材めっちゃ仰天ニュースっぽいなと思うけど、うん、まあなんかでもやっぱ映画で見るとさ、うん、その仰天ニュースで描かないところってか、
うん、
あ、それも描いてるからこそ、うん、まあ映画なんだなって感じがするし、うん、ってなるんだけど、うん、でもなんかこうなんかっていう部分では結構それすごい思ってて、うん、でまあさっきのファーゴの話もあるんですけど、だからこうファーゴってでもなんかちゃんとその悪事みたいなものが膨らんでくじゃないですか、うん、この物語が進むにつれて、で、まあ、別にファーゴはサスペンスではないですけど、むしろ悪事が進んでくって感じですけど、だから今作は一応までの話の構造としては、まあある夜に、まあ夜にそのバンドマン3人っていうのがなんかどうやらこうはしゃぎすぎた末に何かを起こして、でその結果そのメンバーのうちの一人だったディック・ロングっていう男が死んでしまったと。で、まあそのディック・ロング、まあ、瀕死の状態になってるディック・ロングを運ぶための車には血がついてたりとかっていうので、はい、まあその時一緒にいたバンドメンバーの主人公二人、うん、主人公たちっていうのがなんとかその出来事を隠そうとするっていうのと、
はい、
まあ主に警察官、
うん、
女の人二人組の、
はい、おばあちゃんと
ちょっと太った女の人の地元の警察官二人組コンビと、なんかね太った女の人のビジュアルがね、うん、なんかこうめちゃくちゃドラマ版のファーゴの、警察官って
シーズン1の
シーズン1かシーズン1とつながってたよね。
いや繋がって
ないかシーズン1かじゃあ、うん、シーズン1の警察官にすごい似てて
途中で結婚する人ね
だったかな、
うん、
そうなんかああなんかそれもあってファーゴっぽいなと思ったりしたんだけど、
田舎のアメリカの田舎の警官ってなんかいいよね。
ああそうそうそう、それなんかねあれジムジャム州の
ああデッドドンザイ
デッドドンザイ見た時もなんかそこはすごいいいな
と思った、うんうん、そうそうそうなんだよ田舎になんかねアダムドライバー行ってほしい、
そうだから事件のない、
うん、
警察署の、
うん、
なんかこうなんか平和な街の警官の、うん、なんかこうこうちょっとボケっとしてる感じっていうのはすごいいいですね、うん、いいですよ。その中でもあれでもあれとかでも思ったツインピークス、
ああまあまあまあまあ、うん、そうですよね。
なんか田舎町の景観いいですね、うん、映画の中における実際の田舎町の景観がどうかは知りませんか、うん、はい、
うん、ちょっと映画の中の憧れ職業
ですね、
いい
です
ね、
忙しくない警察署の景観っていうのはね、うん、ありますね。
忙しくないからこそなんか怪事件が起きた時になんかちょっと盛り上がっちゃう、
全然いいですね、
殺人みたいな感じ
で
いいっす
よ、いいっすね、
はい、
はい、で、
はい、
そうでなんかってのは思ったんですよ。だからでも要は一応でも今作は一応サスペンスではあるじゃないですか、
うん、
でもなんかそのいわゆるサスペンスと違う感じだとも思ってて、だからなんかそれで言うとその警察2人と、うん、あと主人公の妻っていうのが主に、
はいはい、
まあ、だんだんちょっと何かがおかしいってことに気づき始めて、うん、でそのまあその結果だんだん疑われ始めて、うん、でその主人公っていうのが、真相を話すっていう話じゃないですか、うん、でなんかその夜に起こった真相は何なのかっていうので引っ張っていくっていう部分では、うん、まあサスペンスっちゃサスペンスなんですけど、なんかもうでもそのいわゆるサスペンス的なものではないじゃないですか、うん、なんかその結構真相が分かったからって、
う
ん、
だからっていう
だからって話だし、だからむしろそのしょうもなさ、
うん、
しょうもなさも含めての悲しさの話、うんうん、
でもあれ真相さ、なんか確かに何その見た人からさ、しょうもなとか、なんかそれかよみたいに言われてるけどさ、うん、俺結構なんかビジュアルで考えると結構やべえと思う
んだよ。あ、そうそう。いや、なんかそこすごいでも今回重要な気はしてて、でもなんだけど、そのなんかこう、トーンとしてはさ、うん、なんか結構何か結構やばいことが起こったんじゃないかみたいな感じで、
うんうん、
だし、なんかその主人公たちは何とか隠蔽しようとしても、俺街出なきゃいけないかもしれないみたいになってて、何があったんだろうと思って、でも見進めていくと、でも結構、なんかちょっとずつ明らかになるとか、例えばそういうサスペンスだとさ、田舎町でなんかちっちゃな出来事があって、それを掘り下げていくと、実は実は凶悪なことがあってみたいな。
まあ、自動買収組織がとかね。
まあ、ツインピックスとかだってそうじゃないですか。なんだけど、別に掘り下げていっても、何か出てくるわけでもなく、やっぱ基本的に描かれるのって、それを隠蔽しようとして、あたふたし続ける男たちの、
はい、
男、まあ、2人組のなんか そのなんかあたふた具合こそが面白い部分だなと個人的に思ってて、なんか結構そのいくら見てても、
うん、
何かが明らかになっていく面白さみたいなものは基本的になんかやっぱないなと思ってこの作品においては、うん、でなんかそれで見ると結構退屈な気がするんだけど、なんかでもそうっていう意味でなんかその サスペンスではない、なんかサスペンスなんだけど、なんかそのいわゆるサスペンス的な面白さとも違うなと思ってて、でもなんかそう、でもだから重要なのってその何かがあってそれを隠そうとしてる彼の必死さっていうのが、まあずっとギャグっぽく見えてて、まあ俺はギャグっぽく見えてて、でまあ最後その真相が明らかになっても、ああって感じじゃないですか。でなんかどっちかというとハングオーバーっぽいじゃないですか。
まあまあまあまあ。
トーンとしてなんかでも
おバカ事件
ですよね。
でも どうなんだろうね。そう、なんか俺さ、おバカ事なんか見た人もさ、それ監督がおバカ事件として処理してるのか分かんないけどさ、うんうん、おバカ事件って言っていいのかあれみたいな。俺は結構奥さんだったらかなりショック。
そういやなんかそこなんだよね。うん、でそこだと思ってて、で本作ってなんかすみません、なんか何っぽいがちょっと今回多くて、うん、なんかそれが重なってるんですごい、うん、あの分かりづらくて申し訳ないんですけど、うん、世界仰天ニュースっぽいって思ったのは、うん、なんかこれってこの映画で語られる真相って、うん、世界仰天ニュースの CM 明けで明かされる真相じゃないですか。
うん、
割となんかその、まあ、ネタバレします。
はい、
が、今作、その夜に何が起こってたかっていうと、
うん、
実はその男たち3人っていうのは、バンドマンであると同時に、
うん、
まあ、馬性愛者というか、
そこまでなのかどうなんだろうね。
あ、でもその、うん、ずっとその3人でやってきたって言ってるから、なんかすげえその俺は馬性愛者だと思ってて、馬性愛者だからその馬とセックスすることに性的嗜好を覚えてる人たちだと思ってて、だからこそなんか結構今作ってなんかその最後の笑えない感じっていうのがあるなと思ってたんだけど、要はなんかそのバンドの練習後にその毎晩その馬とエッチしてたんですよね。だから多分おそらくケツ、
まあ、馬に掘らせてたって、
そうケツを馬に掘らせてた、でまたセックスしてた、
うん、
で、ま、を結構でも多分その夜に重要なのが、
うん、
その夜になんかその酔っ払ったりとかそのドラタイマーとか吸って、うん、ハイになった状態でそれをやってたんじゃなくて、
うん、
まあ映画の終盤でその主人公っていうのが、
うん、
奥さんに告白するんですよね、
うん、
あのお君と出会う前から、
うん、
僕たちは毎晩馬と一緒に毎晩がその、
うん、
まあ、集まって馬とセックスしてたんだ、でそれを知った奥さんっていうのはそのもうゾワッとするわけですよ、
うん、
今までだからその一緒に結婚して、うん、その暮らしてきた男で、
うん、
まあ、その一緒にだからその夜をね共にすることもあった男っていうのが、うん、え馬とやってたのね、ちょっと間接的にてか馬とやってた男と私はそのセックスしたりしてたのってなって、もう近寄らない触らないでみたいなね、うん、あのまあ、送り人の広瀬涼子がみたいなね、触らないでみたいなね、けがらわしいみたいなね感じになってたんですけど、でもなんかで奥さんのあの反応があるからこそその主人公たちは本当に隠蔽しようとしたのはまさにそこだったわけじゃない、
うん、
そのあの昨日の夜リック・ロングを、
うん、
まあ、その死の真相を知ってるってことを、うん、その場に立ち会ってたってことを隠そうとしたのは、それがバレるってことはイコールで自分たちがその隠し続けていたその、まあ、馬とセックスをするっていうことが公になってしまうから、
うん、
ってことはその田舎町の中で自分のその立場が、
うん、
まあ、暮らす子とかもできなくなっちゃうから、うん、それを隠そうとしてたっていうことが明らかになるわけじゃないですか。でもなんか真相としてだから馬とセックスしてた結果死ぬわけじゃないですか、
うん、
でなんか多分世界仰天ニュースだったらもう CM 明けにこう
そんギリギリ放送できないぐらい
ね、
世界仰天ニュースとか答えてちょうだいとかでたまにね、なんかプチエッジ事件簿みたいなのあって、
あ、答えてちょうだいはあります
ね。なんかライトなのだとなんかあの女子高生がなんかすげえ再現 VTR でめっちゃ再現されてるんだけど、
あれ結構やばいよね。
なんだっけ、お風呂に入ったらなんかその鍵が開かなくなっちゃって全裸のままめちゃくちゃ熱いお風呂に閉じ込められて、はあ、熱中症になっちゃうみたいなやつとか、あとノーパンのまま投稿しちゃったとかそれをこんな何テレビ番組してるかって
思う。答えてちょうだいって結構今から思うとさ、
うん、
僕でも夏休みは、うん、今ちょうど夏だからなりますけど、うん、めっちゃ楽しみだったの。
まあホラー特集とかね、
ホラー特集もあるし、それこそなんかそのあのね、もう本当答えでしょうだって多分今だったらできない番組だよね、
うん、
下
劣の極み、
下劣の極みだよね、下劣の極み、下劣
の極み
テレビってなんですけど、好きだったのがね、変質者特集ってあって、
お
なんかね、うん、ぼっけした、
うん、
状態の股間に帽子を引っ掛けて歩いてるおじさんとすれ違ったとかっていう投稿が、その答えてちょうだいってなんかそういうね、私の体験した〇〇みたいな、
はいはい、
話を投稿してきてそれについて話すっていうコーナーが、うん、まあ、毎回1時間番組の間30分あるっていう番組で、うん、まあ、毎回トークテーマが違って、はい、で再現 VTR とかがあるわけですよ、うん、で多分答えてちょうだいを見ていた人、うん、まあ、僕とかはね、うん、でもね、その答えてちょうだいの再現 V で出てたおばちゃんとかってね、うん、結構邦画のね、なんかこう、映画のね、脇役とかで結構出てくるんですよ。思うたんびに、あ、答えてちょうだいのやつだってね。
なんか思う。空耳はの人とかね、そういう感じでしょ、わかんないけど。
思っちゃうんですけど、うん、そう。で、なんかそのね、話もあるけど、そのディクロングとかでさ、うん、多分その、まさにその答えてちょうだいといえば世界仰天ニュースのハイブリッドっぽいというかさ、うん、実は馬とセックスをしていてみたいなさ、うん、あ死んでしまったのですみたいなのさ、とスタジオが、みたいなじゃないですか、うん、あの感じ、
うん、
で、なんかでも、そのだからこう、多分世界仰天ニュースだったら珍事件扱い、珍事件みたいな感じだと思うんですけど、うん、でもなんかその、重要なのはさ、うん、なんかこう、結構今作って、まあ、多分、まあ、ジャンルで言うと多分サスペンスというよりブラックコメディだと思うんですけど、うん、見進めていくと、なんかもう結構後半の方って、
うん、
なんか結構重要なのって、うん、なんかその、怒ったこととか、うん、やってたこと自体は、多分客観的に見たら、しょうもない出来事、なんかその真面目に話せない出来事なんだけど、でもそれによって失われるものっていうのは、うん、その人の人生にとってめちゃくちゃ重要なものが失われてるし、で、馬とセックスするっていうこともさ、あの、バカじゃねっていうかさ、もう笑い話にしかならないことじゃないですか、
まあまあまあ、
でもなんかその馬とセックスすることに対する本人たちにとっての切実さっていうのが、うん、結構この映画ではなんか割とそこをちゃんと切実なものとして描いてる気がしてて、でなんかそのギャグとしても、で多分ギャグとして描ける題材を映画の終盤に近くなるにつれて結構なんかその大事なものであり、そのなんか一般的な常識からすると理解され得ない、でもその大事なものっていう言い方もできないんだけどさ、でもその人にとってはでももう大事なものを犠牲にする可能性があるけど、でもあのやめることができなかった、まあ、その人にとっての行為であり、でもそれによって大事なものが失われてしまった。例えばさ、これがね、あのだから結構それも意図的にこの作品ってやってると思ってて、あのこれがさ、例えばその同性愛、同性って多分これ結構ちょっと前の時代設定だったら、これ同性って簡単に置き換えうると思うので、実はそのまだブロックバックマウンテンみたいな話でさ、今回でめっちゃブロックバックマウンテンっぽいと思うんだよ。だからその、さ、基本的にその、ね、異性愛が普通とされてる。
特に田舎だった。
そう、あの価値観の田舎町の中で、まあ同性愛者として生まれてしまった人っていうのが、山を、まあその密会していて、で、そのことが、表沙汰になってしまったがゆえに自分の家族自体も失うことになって、うん、でその人とも辛い別れをしなければいけなくなるっていうのがさ、なんかちょっと前の時代設定とかだったらなんか同性愛とかであり得た設定だと思うんだけど、でもいかんせん今作っていうのがなんかそれをその馬とセックスするっていうことにしてることによってなんかすごいこう乗りづらい、
うん、
まあ、なんかそこでその彼らなりにはものすごい重要なことが失われていってるし、なんか妻に告白する時とかもなんかその重要なこととして告白するんだけど、なんかでもでもそう、同性とちょっと違うのが、でもそこにどうしてもカッコワラみたいな要素が入ってしまう感じっていうのがなんかこうすごい、なんかそこのカッコワラが入ってしまうことによってこの人たちの理解されなさ具合がすごいことになってて、なんかその同性愛と多少入れ替えうることがあるよねっていうのは多分結構確信犯でやってると思ってて、っていうのはあの彼らを捜査していく警察官の女性っていうのがあのレズビアンとして描かれてて、
なんか最初の方にちらっとなんかあのなんだっけ彼女がとか言うから、うんうん、まあそうなのかなって思うと、なんか後半でビジュアルでちゃんと出てくるん
で、で事件が解決した後にその解決したおめでとうみたいなので、うん、その父兄の彼女っていうのが、うん、同棲してる彼女っていうのがあのキッシュを焼いてくれて、うん、そのキッシュを食べてる、まあ、その二人っていうのが、 まあ、映るっていうので、うん、だからその画面の中で明確にその2人はそのレズビアンで同棲してるっていうことは描かれるし、うん、で彼女がでもレズビアンであることっていうのは、うん、で同棲こういう彼女がいるっていうこと、うん、彼女に彼女がいるっていうことは警察の中で、うん、田舎町の警察ってなんかめちゃくちゃなんかそういうことにもう一番うるさそうじゃないですか、うん、なんかそういうことに。でもなんかそこではでも受け入れられてるっていう価値観のもうになってて、ってことはもうでもいよいよ、うん、ね、なんかだからそれを配置することによって例えば同罪のメタファーみたいな見え方もできないわけじゃん。そうするとなんかもう本当になんかその理解本当に他人に理解されない、うん、性的な欲求を持ってしまった、うん、まあ思考を持ってしまった人たちの描かれ方で、なんかだからこうしょうもないんだけど、だからしょうもないって笑われてしまう、でもこの人たちのしょうもなくないことっていうのがなんか結構どうしたらいいのか分かんない気持ちになった、ね、見終わった後に。
確かに確かに、なんかその何あの住環がどうかっていう何臨時的なあれはさておき、うんうん、結構大変だと思うんですよ住環やるって、
うんうん、
なんか感染症とかになるかもしれないし、うんうん、ましてもそれをさ3人でみたいな、でその住環をするに至ったさ、なんかその分かんないけどなんか田舎だからこそのなんかこう、うん、閉じたある種閉じた場所だからこそのなんかその至るまでのドラマとかもちょっと考えるじゃん、うんうん、じゃないですか、うんうん、どうしてもなんかその何性欲の吐き口がないからとりあえず 馬でやったらそれが癖になってみたいなのに対する悲哀と か、
うんうん、
なんかそういうところなんかちょっと想像しちゃって、なんかそうするとなんか結構かっこ悪じゃねえよな。
そういやなんかでもさその馬とやってみたいなのさ、うん、でしかも男3人組でさ、うん、まあ何となく俺たち感のある人たちがさ、うん、その馬とセックスしてっていうのさ、うん、まあ、いかようにそのやっぱりそのハングオーバー的なノリで描くこともできるにもかかわらずさ、本作ってそうは描いてないわけ、うん、でもなんかこう映画の中でその馬とか、 なんか羊とかと、や、うん、あと豚とかとね、うん、やってる男っていうのが出てくるときもギャグとして描かれるじゃないですか、完全に。
てか多分俺最初そうだと思ったんですよ、なんかそのノリでなんかこう、あ、馬に掘らせてみようぜみたいなさ、
はいはい、
おふざけてやったらなんかその死んじゃったみたいな、
はいはい、
でもそんなことをやったなんてバレたって言ったらもう全然違う映画になってたと思うんだけど、
ハングオーバーでね、完全にね、
そうそう、じゃなく本当にあの定期的にちゃんとそのある種の心情とか思ってったっていうのが、
そうなんかこうあの、うん、古谷実が、ね、書いてたのグリーンヒルっていう、多分打ち切りになった、急に唐突に終わるから多分打ち切りになったと思うんだけど、あの全3巻の漫画があって、それの中で、なんだっけな、かつて、
うん、
その牛を飼ってる家で、
うん、
あ、違う、豚を飼ってる家 で豚とエッチしてることがバレて、うん、でその家で飼ってた豚が、うん、そのこのまま豚飼ってるとそのうちの息子はいつまでも豚とセックスし続けるからやばいっつってその豚をね、その野生に返したらその豚が凶暴化しちゃって、で畑を食い荒らしてるから、
うん、
その俺が愛した豚だから俺がそのけじめをつけなきゃいけないって言って、
うん、
その豚を殺しに行く男の人に主人公たちがついてくっていうね、うん、あの一話があって、
うん、
それも完全にギャグとして描かれてるんだけど、でもなんか今作ってまさにさ、そこで豚を殺しに行った男を、まあ、ギャグとして描かれてるそいつっていうのにかなり寄り添った描き方をしててさ、だからいかようにもギャグとして描けたはずじゃん、その馬とセックスしたみたいなことっていうのさ、あの、まあ、てか世界仰天のナレーションでいくらでも再生できるじゃないですか、その馬、まあ、馬とセックスしたのですみたいなさ、あの、ね、
放送できないじゃん世界仰天ニュースの中で、ね、ギリギリのラインがあって、
うんうん、
なんかあのすげえ覚えてるのが、なんかあのお母さんと息子がなんか、うん、まあ、3歳ぐらいの息子がなんか近所のバザーに行って、
うん、
なんかそのなんかお祭りバザーとちょっとお祭りでなんか、うんうん、アトラクションっていうのがなんかそのがある縁日みたいになってるところに昼間行ったら、なんか息子をなんかこう写真で撮ろうとしてこう、うん、してカメラを持ったままこうやって後ずらさったらなんかこう、うん、あーって転んで倒れちゃったと思ったら、うん、後ろにあった輪投げの棒が膣に入っちゃって、うん、なんか取れなくなって大変みたいな回があって、
うん、
それは OK なんですよ、
うん、
なんとあの女性の場所に入っちゃったのですみたいな、なんか膣、
うんうん、
とかマンコって言わなきゃ OK みたいなラインがあるっぽいですね大事なところに入っちゃったんですよ、すげえ覚えてないけどその回で、うん、それが多分ボーダーライン
です、ね、はいはいはい、なるほど、うん、そう、なんかでも、
うん、
結構だからすごい割と印象的なシーンだったのが、
うん、
そのまあずっとそのセックスしてた相手の馬っていうのをさ、そのもう街にいられなくなった男っていうのがさ、でもその馬を飼ってる、まあその
ディック・ロング系
の 厩舎みたいなところに入っていってさ、その馬を撫でるじゃん、うん、で最後警察が来る前にその馬を野生、まあ、森に放すっていうシーンなんだけど、あそこってすごいその単純にその性のはけ口として馬を使っていたわけじゃなくて、うん、その馬を撫でる手つきとか、うん、その早く逃げろ逃げろって言ってるところとかで、あこの人たちっていうのはなんか本当になんか馬を愛して馬とセックスしてたんだなっていう感じが、馬その馬に対する愛情みたいなものがそこで感じ、俺には感じられて、うん、なんかってなるとなんかもう本当になんかただなんかなんだろうやってたっていうんじゃなくて、なんかもう本当に大事なものだったんだなっていうのも伝わってくるじゃん、
うん、
しそれを告白した後にその奥さんにね、告白した後にもう近寄らないでって言うけど、でもその奥さんとなんとかでもその説得したいっていうか、その話したいっていうのと、うん、娘と別れたくないっていうのとかってやっぱもうめちゃくちゃわかるじゃん、うん、でっていう描写がすごい積み重なるわけで、娘ちゃん可愛いしね、
うん、
ってなるんだけど、でもなんかでもこいつら馬とやってたん、結果こうなってんだよなっていうのは、うん、頭の隅でチラチラ浮かびつつも、うん、なんかでもすごいなんかそれで失われるものとそれに対するなんか彼らなりの思いみたいなものはちゃんと後半で描かれてて、なんかもうすげえどうしたらいいんだろうみたいな、なんかだからそのまあ鈴木さんは見てないからなんとも言えないけど、そのなんかある意味その一個のワンモチーフっていうかさ、馬とセックスするみたいなことになんかでもその意味を後半含ませていくみたいなのって、なんか鈴木さんミンマンに近いなっていうか、なんかそのスイス人、まあ兵隊の死体、
スイス人っていうか、なんかスイスアーミーナイフをもじった、
あそうなんです
ね、
あ便利な死体
とか、あの十徳ナイフみたいな、
なんかその死体っていうのがさ、あの多分そういうことになっていくわけじゃん、なんかその感じっていうかさ、なんか単純にその、まあ、いかようにもギャグっていうか、そのまだハンゴーバー的なノリでできたものを、でもなんかそこに対する思いみたいな方に寄り添って書いていくっていうのが、なんかすげえどうしたらいいんだろうみたいなことを思いながら見ていて、っていうのと、でもなんかそこまで明確にそういうもののメタファーで、メタファーとしてもって、なんかメタファーの域を出ない、まあ、メタファーって感じで描いてないんだけど、まあ、なんか一つの見方としたら、なんかだからっていう意味ではこの馬っていうのがいろんなもののメタファーに見えると思うんだけど、
うん、
そのまあ、世間的に不道徳だったりとか、
うん、
言われてる欲望だったりとか、不道徳っていうとかっこいいからですらないしょうもない欲望みたいなもの、
卑近な、なんか
そうっていうの自体はなんかすごい、まあまあ、っていうのはね、
うん、
いろんなもののメタファーに見える描き方をしてる、うん、だなと思ったんだけど、
まあ、てかやっぱ3人の時間 の、まあ、あの超楽しいホモソーシャル時間の中心には馬がいたんだなっていうのもあるかもしれない、う
ん、でもなんかと同時になんかでも、うん、だからっていう意味で多分そのある種そういう意味ではメタファーっぽく見せるレベルで、見れるレベルで書いてるから、なんか今作はいいと思うし、なんかそれに具体的にこれって言い方をするのはあんまりなんか個人的には良くないかな、良くないかなっていうか、なんかっていう見方じゃない方がいいのかなとか、まあ、個人的に思ったりするんですけど、でもなんかなんとなく、こう、最近なんかあれなんです、まだそっちまでしか見てないんだけど、
うん、
あの、ネットフリックスのさ、なんだっけ、タイトル忘れてた、あの、映画の中でトランスジェンダー
が、
いかに、うん、なんだっけ、タイトル。
トランスジェンダーとなんとか。
ハリウッドみたいなやつけ、
うん、
あれ、途中まで見てんだけど、
はいはいはい、
でもあん中でなんかその、いかにその、
トランスジェンダーが、なんかその、映画の中でなんかその、何、例えば、サイコとかだと、その、異常殺人欲者と、
うんうん、
女装癖みたいなのが同率に扱われてるみたいな、
そうてかまあだから描かれ方がかなりステレオタイプでっていうのと、
う
ん、ただ実際にだから違うっていうのを、うん、まあ、トランスジェンダーで今ハリウッドで女優だったりとか俳優やってる人っていうのが、
うん、
まあその描き方、うん、描かれ方に対してそのまあまあどう思っていたかみたいなこととか話していくみたいな映画なんだけど、うん、ドキュメンタリーなんだけど、だからその中で結構そのあの男性から女性になりたい、うんっていう感じの、うん、トランスジェンダーの人っていうのが結構なんかそのギャグっぽく描かれることがめちゃくちゃ多かったみたいなのがなんかシーンがあって、うん、なんかっていうのを思うとなんか結構なんかそれと少しちょっと重なってみ、重なって全然イコールじゃないんだけど、うん、なんかでも本人としては切実なのに、うん、なんかそれがこうギャグとして回収されてしまう感じっていうか、
う
ん、はあるなとか思ったりね、うん、そう
難しいよね。だからその時代とともにさ、どこまでが異常性、うん、何許されるべき異常勢力なのかって本当に変わってくだろうし、
うん、
なんかさその同性愛とかをなんかこう禁止したい側のさ言い訳としてさ、うん、 そんなこと言ったら動物と結婚したいとか、なんかアニメの少女と結婚したいっていう意見が出てくるじゃないですか、だからダメですみたいなとかあるけど、それに近いなんかこう、ね、難しさっていうの。だから
結構、まあ、人間と動物に関して、まあ、同性愛と動物に関して明確に違うなと思うのは、やっぱ人間同士っていうのはちゃんと相手が相手、まあ、合意が 取れた上での、そのなんかいわゆるその関係性っていうものが結べれるもの、
うんうん、
だからあれだけど、まあ、その結べるものっていうか、だからその相手がちゃんと明確に嫌だった場合拒否とかできるしっていうものだと思うからあれだけど、関係性として結べるからあれだけど、まあ、馬とかってな動物になってくるとまたちょっとね、
うん、そうだね、
そうっていうのはそう思いつつ、なんかでもそういうでも社会的なことではなく、でもこの人たちに至ってそれがどうだったかってバランス感でも描いてるものではあるなと思って、なんかでもさ、すごいこう本人にとっては切実なんだろうけどさ、その切実さっていうのがこう言葉にした瞬間にさ、今の言葉で言葉にした瞬間にやっぱりそのカッコワラにならざるを得ないっていうかさ、
まあ、タイトルがちょっとふざけてますからね。
まあね、
ディック・ロングがだって馬のね、ロングなディックで死んじゃったよっていう。
そう、だから話したらもうギャグにしかならないのに、こうその中にあったでもギャグじゃない感情みたいなのが描くっていうのは結構なんかね、
そうなんですよね、
うん、すごいなと、
はい、
思いました、
うん、
どうですか。
結構だから最後のなんだろう、うん、あのモーテルのラストカットあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこの鑑賞とかでなんかその、うんうん、どう見ろっちゅうねんみたいな感じで割と思って、うんうん、ね、なんか正直なんか見た後はなんかそのなんだろう、その馬とやってるっていうことに対するなんかその、はいはい、なんだろう、事態のなんだろう、表面上の掘り下げは行われないじゃん、
うんうん、
まあ、馬撫でるとかあるけど、
はい、
結構そこに興味がいっちゃって、
あ、どうやってたんだ
みたいな、どうやってたんだとか、あとなんだろう、言うってなんだろう、ビジュアル的に結構なもんだぞみたいなのがあるから、それをある種こう牧歌的なオフビートコメディみたいなのに描くの、描いてる面白みとか、なんかその鑑賞とかよりも、なんかその実際にやってたそのものが見てみたいな、ちょっと別に全然そういう映画ではないんだけど、どうしてもちょっとそっちの興味が惹かれすぎちゃって、
それはなんかこうポルノハブとかで検索すれば出てくるんじゃないですか。
いや結構だと思うんですよ、僕あのブラックミラーって、あれのシーズン1の1が、イギリスの首相が脅迫を受けて、
うんうん、
あの豚とセックスしてそれを国営放送で流せって言われてやるっていう話で、結構なんかそのブラックミラーは面白いけどあの話はちょっとねって結構賛否両論というか、なんかどうなのかなって言われてる回なんですけど、うんうん、僕その話がすっごい大好きで、
はい、
その実際にその動物とこうセックスをすることのなんかちょっともうドロッとした感じ、どう考えてもドロッとなるし、その、まあ、動物本当はしたくないと思ってる人がそれをしなきゃいけないってなった時の心理状態とかのな、もうこう嫌な感じがめちゃくちゃ出てて、ビジュアル的にも結構ショッキングだし、なんかその、うん、そこの興味とかがすごいあるから、それをなんかその何、実際にあの3人がその愛を持ってやってる姿をむしろ見たかったなみたいな、なんかちょっと、
だからでも、うん、最近あれっすよね、読んでないからなんですけど、動物性愛者の人の本って、
はい、
でちょっとベストセラーになってまして、ね、なんかどういう経緯でその動物性愛者になったかみたいな、
うん、
なんか結構なんかでもなんか読んだ人のなんか喋ってるのちょっと聞いたぐらいだったからだけど、うん、割となんかその男性恐怖症だったりとか、なんかそのレイプされかけたことがあったりとかみたいなところから、なんかその実際のその男性みたいなとか、まあに対しての恐怖心があって、
うん、
でなんかその動物でとだったらなんかそのそこの恐怖心がなくてみたいなのとか、結構なんか割とそういう話だったりするらしい、
あ、いろんな人の体験だと思って
なのかな、俺は読んでないから分かんないんだけど、そう読むとなんかもうちょっと、まあなんかこれはあくまでもなんかもうちょっとその行為自体っていうよりは、なんかそこに対して切実であることって、まあまあまあ、切実なものなんだなっていうのをモチーフとして使われてる感じはあったけど、
うん、
っていうのを読むとなんかもうちょっとその動物っていうのが ね、まあでもなんかもうさ、でも動物性愛であるっていうこととさ、やっぱ自分もディック・ロングっていう名前のやつが、やっぱ佐々木武さんも言ってたけどさ、ディック・ロングっていう名前のやつがさ、馬のディックなロングで死んだっていうさ、もうさ笑い話にしかさならない
そう、ね、
っていうものの中で、
だからもうさ、タイトルの時点で見た人に対するなんかそのそういうなんかお笑い話として見てくださいね、でもちょっと切ないよみたいな、なんかバイアス付けがちょっとかかってる、
うんうん、
どうしても
なんか、うん、そうもうこうもうディックロングはなぜ死んだのか、ハハハハっていう テンションにしかなれないじゃないですか、もう。なんか、
まあ、あの一応、容体、現代は、あの、デス・オブ・ザ・ディック・ロングなんで、うんうん、ディック・ロングの死っていうのだから。
うん、で、なんかもう、ね、もう完全にこれ、ジョークとか、そういう感じじゃないですか、ね、うん、ディック、うん、ディック・ロングが、ロングなディックで死んじまったんだぜ、うん、ガッハッハみたいな感じじゃないですか。うん、なんかもう、だから、話した時にそうにしかならないっていうのが、なんかもうね、うん。
田舎ジョークだよね。あの、牧場で勤めてるなんとかさんは、嫁さんが鶏だからな、みたいなの、そういうのを見て。
いやなんか結構そこのなんかね、あの、あ、どうしたらいいんだみたいな気持ちはね、うん、ありましたね。
わかります、
はい、
あれ馬の名前がさコメットだったりしない
し、ああ、
あのカラーアウトオブスペースっていうあのニコラス・ケイジが出てる、
ああ、
ラブクラフト原作の映画を見たんですけど、うんうん、それも馬の名前がコメットだったんですよ。
なんか多いんですかね、
馬コメットなりがち。コメットなんか宇宙的なあれでしょ、なんか
彗星みたいなもん
ね。あ、そうだそうだ、うん、あ、そうだそうだ、彗星か、うん、ね、なんか、うん、馬の名前コメットになりがちだなってめちゃくちゃ思った、
うん、まあ、でも早そうですからね。
ああ、そうか、そういう意味か、彗星のごとく早い、
彗星のごとくみたいなね、うん、
なるほど、
そう、めくるめくミラーボールみたいな、
それはあれですね、
彗星だろっつって、
うん、ネプチューンだっけ、ネプチューンの方の彗星ですね。ネプチューン金星か、さ、え、
彗星だから水の星の方の星ですね、
全然関係ないけどさ、はい、あの彗星って太陽に近いから水とか全くないんだよね。
あ、全然彗星じゃないじゃないですか。
そう、俺それ知った時にびっくり、彗星って勝手にさ、ここは水の惑星、水星みたいな、
ね、なんかもうゼリーみたいな感じですよ、うん、
水金地下木だからもう一番太陽に近いわけなんですよ。
はあ、
全然関係ないですけど、
なんかどうしたんですか、なんかやっぱ夏だから宇宙になんか思いを馳せたりとかしてるんですか。
あ、そうですね、この間なんかあの子供用のなんか宇宙人はいるのいないのみたいな本とか借りて読んだりして、宇宙熱高い
です
よ。
あ、そうなんですか、
あのすげえ表面的な宇宙熱だけど
星座とか見たりしないですか。
あ、なんか結構天気が悪かった。なんかこの間さ、あのあれあったじゃないですか、うん、あの流星群の日。
あ、はいはいはい、
一応あれもなんかその一人で夜外に出て、
あ、ちゃんと流星群したんだ。
したんだけどなんかね、何、俺の目が悪いからなのか、一応眼鏡かけたんだけど、うん、その、まあ、あと言うてもね、都心なんで、
うん、
東京都なんで、あの光がすごすぎてとても見えなかったんで、
あ、
やっぱ山の方行かなきゃダメだなって思ったりなんかしましたけど、はい、
はい、
リックロングですよ。
そんな感じですか、
うん、
いいんじゃないですか、
はい、
なんかありますか、
うん、いやなんか田舎でさ、なんだろう、うん、のちっちゃい事件がなんか大事になる系としてはさ、うんうん、あの僕コップカーっていうのがめちゃくちゃ
好きで、あ、コップカーいいですね。
レイドさんもかなり、うんうん、ベストとかに入れてたと思うんですけど、なんかコップカーってやっぱなんかそのちっちゃい事件がどんどんこうなんだろう、
うんうんうん、
ちっちゃいならではで、その彼ら個人にとってかなり重要な成長とか、なんか、うんうんうん、まあ、少年の自分の映画だっていうのもあるけど、うんうん、最後突き抜けて終わるんだけど、なんか割とそのなんかそこまで突き抜ける映画も作れたんじゃないかなと正直ディック・ロング見た時に思って、うんうんうん、なんかその子供がパトカー盗んじゃったよかっこ笑うみたいなのが、うんうん、結構最後切実なものにこうたどり着いたんだけど、うんうん、まあ、まあ、ディック・ロングもたどり着いてるから、もうちょっとなんかそのインパクトがなんか終盤欲しかったかな。
いやなんかね、あの、うん、別になんかこ、まあ、コップカーと思うとか全然違う話だと思うけど、うん、だからインパクトが少ない感じは、うん、まあ、なんかすごいオフビートだよね。なんか、うん、結構なんかね、山下信弘とか、なんかそっちの作品な感じだったね。なんか、山下信弘の初期、なんかその、曇天生活とか、バカの箱舟とか、あのぐらいの時の、なんかこう、オフビートな感じっていうか、うん。うん、
そうね。まあ男二人の珍道中物
は、そう、え、まあ、それ山下信弘はそうだけど、なんかっていうよりなんかその怒ってることの規模とかも、
うん、
そう、なんか松金銃乱射事件とか、なんかそう、
ディック・ロングにもあの車沈めるとことか最高でした、
ね、ああ、よかったですね。
車についた血がどうしても取れないからあの、ね、娘ちゃんをなんかその車で学校に送った時になんか背中にめちゃくちゃ血ついちゃったから一回家に戻って風呂に入れなきゃいけないとか、
死体、まあ、あそことかで、ね、そう、そういうのが面白かった。なんか、
うん、そうですね。あそこが一番、まあ、言うたら、ハクビのシーンではあります、ね。
いや、昨晩の夜に、なんか、ケツからだから大量に、その、だから、内臓が破裂とかしてて、うん、馬のチンコでね、内臓とかが破裂してる、そのディック・ロングを運ぶために使ったトラック。
トラックっていうか、まあ、
車の、だから、その、後部座席が、
血まみれ
になってて、で娘の送り迎えしてって言われたから乗せなきゃいけないんだけど、これで後部座席に娘乗せたら血がついちゃうって言って、そのやばいっつってそのシーツを取ってきて、あの後部座席にかけて座らせるんだけど、血の量がすごすぎて娘が座ってる娘のもうシーツをから染みて、娘の着てるその
ワンピースに背中全面が
血だらけになっちゃって、でそのことに駐車場でまずパーキングエリアであのそれに気づいて、 あのなんとかその娘の背中についてる血をこう、まあ、警官もいるんだよね、そのバゲン、
そうですね、
そのバレないようにそのなんとかしようとするところと、あとはあの血についたワンピースで格好いいかするわけにいかないから、うん、一回家に戻って風呂に入れたりとか、
うん、あと車が必要だからもう一人の R だっけ、
はいはいはい、
R 呼んで R に送ってもらうと、その R に送ってもらったっていう事実と、一回そのなんだ最初は自分でその、
はいはいはい、
自分の車で送ろうとしたっていう事実は隠蔽してるから、そこでなんか細かいそこがね、
でもそこがでも最終的にその奥さんにバレる究極な決定だとそこになるじゃないですか、うん、その今朝どうしたみたいな、あのねちょっと今日疲れてたんだよね、あと送り迎えしてたみたいな話してる、こう娘が、え違うよみたいな、え送り迎えお父さんじゃないよみたいな、えあそうそう、あれお父さんの車じゃなかった、そうそう俺ね R の車借りてやったんで、違うお父さんじゃないよ、お父さんが買ったんじゃないよみたいなことを言ってて、もうあの、
あじゃなくて R に送ってもらったんで、でもその前にお父さん一回送ったよね
みたいな、なんかあのえ私今お父さん困らせること言ってるみたいな、えそんなことね、そうだよみたいな、あの一連のね、娘ちゃん何も悪くないんだけど、なんかあのこう
言ってほしくないこと、
言ってほしくないことどんどん言っちゃう感じがね、あそこのシーンとか笑えるんだけど、もうなんかで最終的にそれが原因で別れるじゃないですか、だから奥さんと、はい、ってことを考えると、もうあの娘ちゃんとかさ、うん、何年か経った後にさ、あの時は私があ
言った
から、あ言ったからバレたんだとかなるじゃん、もうなんかねっていうことも含めて、でもなんかもうあのシーンのあの気まずさっていうか、うん、最高でしたね、うん、
あとシーツを洗濯するときにさ、なんかあの細かいところなんだけど、あのガレージの洗濯機でやるときにさ、特急モードやれって言ったら特急モードはないってなんかそのじっくりモードとなんかパックモードだとじっくりモードがやられるだろうって、これ落ちんのみたいなやってるところとか、なんかね言語化しづらいんだけどいいっすよね。
あとね、はい、よかったのはあのワンピースも血だらけになっちゃって、はいはい、洗っても通信が取れなくて、それをあの外でもう焼くしかねえって焼こうと思うんだけど、雨が降り出してライターに火がつかないっていうの、うんチッチッてつかないで、こうもう頭にいってそのブラーってもうブラーってもうね瓦みたいなところで撒き散らして、またそれを拾いに行くっていうところとかね、あもうなんかでもなんかさ
基本バカですからね、
そうでもなんかなんだろう、そのバカなんだけど、あもうバカだなって爆笑できないトーンで撮ってるのがでも笑ってしまうっていう、
あと車沈めるのとかさ、もうちょっとちゃんとなんかあのサイコみたいにね2人で車も血だらけでダメだっつって盗まれたことにして沈めようってなんかあっさーい川に沈めようとするんだけど、案の定最後まで沈まなくて、
そう半分しか沈まない
で、そのなんかナンバープレートをさ、なんかこう持ってナンバープレート全部バレちゃうから、なんかこう、まあ、ちょっと離れたところのなんか森にこうフィアンって投げたら、あの逆側にいるポーチに座ってるおっさんに見られててなんかあの
だから言い訳する
んです、言い訳するんだよね
いやっていう感じがね、すごい良かったですね、うん、なんかだからうん、こう旗から見るとバカっぽいんだけど、
うん、
なんかでもこうでも中で行われてる感情自体はめちゃくちゃ切実だったりするって、うん、なんかねすごい本当奇妙なバランスの映画でしたね、
そうです
ね、なんかそれだから正直なんか面白かったかっていうと、うん、なんともって感じなんだけど、なんかすごい変なものを見た感じがすごいした、
うん、意外に後年語られるかもしれない、
あね、そう
ビッグロングではみたいな、
だからあのこのなんかでもやっぱさ映画を何本も見てるとさ、まあ毎回見る映画ごとで感情って細かく言葉にしていくと違うけどさ、まあなんかでも大体こんな感じみたいなのあるじゃないですか、ね、見た後の感情って、だからディック・ロング割となんかこれに近い感情ってうーって感じはね、そうなんか近いものはあるんだけど、なんかあ明確にこれだなっていうのはなかなかなかったなみたいな感じはね、すごいしてしましたね、
だからなんかいい映画見たなってなりづらい、
なりづらい、うんうん、
だから何でも彼らにとってはな
これはみたいなね、そう
そうだから寄り添いそうで寄り添わないんだよね、うん、なんか
でもなんかさ、うん、こう人には言えないけど、うん、なんかでも自分にとっては切実なことってあるじゃないですか、うん、なんかこうそれがやっぱこう、
あ、
だその意味ではやっぱこうなんかちょっと共感っていうか、うん、あの必ずしも自分には関係ない出来事っていう見え方もちょっとしない感じはね、
そう
特になんかこう性的なものとかってさ、うん、なんかこうやっぱ結構言葉にして人に聞かせた瞬間にすごいしょうもなかったりとかするじゃないですか、
そうですね、だからまあそういうことで、ね、一昔前だったらさ、
はい、
同性が好きでってなったらさ、
はい、
みたいな、なんか、
はいはいはいはい、
ね語られちゃう、まあ、それはトランスジェンダーのあれとか、
うんうんうん、
まあ 近年まで、まあ、今も現行かもしれないけど日本のバラエティとかでもさ、
うんうん、
ある種なんかオカマキャラとかってそういう感じで使われてるじゃないですか、
うんうんうんで、なんかまあそこまでいかなくてもなんか本当にこうさ、うん、こう普段の癖とかさ、
うん、
なんかこれじゃなきゃ嫌だみたいなものっていうのさ、はいはいはい、ね、うん、他人には理解してもらえない、
うん、ただいかんせんだからそのディックロングに至ってはそこのこ、まあ、いわゆるこだわりみたいなものがもう巨大な空白になってるでしょ、はいはい、あの時間と、う
ん
う
ん、でなんか結局明かされてめっちゃマクガフィンっぽいですよね、なんか、
う
ん、
そうそうそう、
あの馬とセックスって明らかになっても別にその、うん、そのこと自体は、うん、なんかその
あれもねモチーフとか、
そう
だからそのなんだろう、ことの重要性および切実性に対するあんまちょっと描かなすぎなんじゃない、なんか描いちゃったらちょっとなんか
だから描くと具体的になるからって思うけどね、
難しいバランスです
ね、だからでもこれ多分ちゃんと描いちゃうと本当ちゃんとした感じになっちゃうから、
うん、
なんかでもそうじゃない、なんかこの中間の何とも言えないところを描いてるからこそ何かこのバランスになってる感じがして、
うん、
なんかそれに関してはなんかすごいやりたいことと、なんかこのもやっとした気持ちっていうのは、うん、こうしたら良くなったんじゃないっていうよりは、なんかいやこのもやっとした気持ちこそなんか やろうとしてるよなっていうのはまあ個人的にはね思ったりとかしましたけどね、そう、
そんな感じですか、
なんかですかね、
はい、
まあ、
まあまあまあ、
なんかなんだろう、おすすめですとも言いづらい、うん、個人的には。でもなんか見て悪かったとかじゃないね、
うん、そうね、まあ、てか普通に気になるタイトルですからね、
そうですね、
なんで死んだんだろうなみたいな、 A24 言っちゃいました
よね A24 だしね、
うん、
うん、
いやミッドナインティーンズがあるんですよ、
ね、でもそういわゆる A24 っぽい作品でもないよね、なんかその A24 って正直なんかこうまあ全然違うけど監督とも、うん、なんだろうね、 A24 作品ってこう割とアート寄りの
うん、
ホラー映画、
まあホラー
あ、ね、とあと、まあ、なんとなく80年代リバイバル感のある雰囲気、
うんうん、
みたいなものがなんか割とこう、
まあ、でも意外にね A24 結構あって、あの複製された男とかの、それこそセンサーミーマンとかもそうだし、
でもほらでも複製された男とかは、まあ
うん、
大まかに言ってこうアート映画よりのジャンル映画っていうか、そのジャンル映画のでやりつつ、でもこう向かう先としてはかなりその抽象的なものだったりとか、感情とかもっとそういうものを描こうとしてるみたいな方向で舵切ってるっていう、まあホラー映画って言い方すればジャンル映画を作ってるっていう意味では、まあそれも結構やっぱ A24 っぽいし、ってなるとなんか結構なんか個人的にはなんかそのいわゆる A24 っぽさってなんかそのアート映画っぽいほら、まあジャンル映画っていうと、そのまあ 80s 感のどっちか、
うん、
だったなとか思ってたんだけど、うん、なんかねそのどっちにもハマらん感じっつうかね、うん、
そうっすね、
はまあしました俺は、
はい、うん、
出す
です
何ですかね、
あのライトハウス、
はいはい、
あれ A24 だと思うんですけど、
うんうん、
あのあれですよ、ウィッチの監督のロバート・イガースの新作、
うん、ああ、
あれがねなんかそ
のあれだ、あビョーク出るやつだ、
ビョーク出んのあれ、
あ違うっけ、えなんかマジ役でビョーク出るやつじゃなくて、
マジでそうなの、ちょっと分かんないですけど、うん、
ちょっと調べてください、
あのあれですよ、あれがあのウィレム・デフォーがね、
あそう、それマジ役でビョーク出る、
マジで、えそれネタバレじゃないの、
いやなんか、なんかネットニュースで見た俺、
へ
ネットニュースだからあれだけど、
でもあれもう本国公開も1年前とかなわけじゃん、
嘘、えじゃあなんあ違うのかな、だからウィッチのなんとかで、でもなんかマジ役でビョーク出てうんたらみたいな見たよ俺、
一応あのなんだろう、フィルマークス上ではないですけど、
あらじゃあ違うのかな、
ウィレム・デフォー、ロバート・パティンソン、ローガン・ハークス、バレリア・カラマン、
だからウィッチのなん脚本かなんかの人がなんかやってる映画で、うん、なんかビョーク出るみたいなの見ましたね、
ちょっと調べてみます、
はい、
そうだからライトハウスはねまだ日本の公開日が決まってないんで、
うん、
すごい
楽しみですね、
いや楽しみっていうかもうここ数年で一番楽しみな映画なんですけど、
あら
だってウィッチの監督ですよ、
そうね、ウィッチはいい映画ですよね、まあアニャちゃんは出ない、
アニャちゃんは出ないです、
アニャちゃんって今思ったけど、アニャちゃんとビョークちょっと似てるんかもね、
あなんか目が離れてちょっと爬虫類っぽい感じとか ね、いい
っすね、僕アニャ・テイラー・ジョイが一番好きなんで、
本当に、
はい、
本当かよ、何でも一番っていうの、
そんなことない、
なんかこの間そのレイドさんとその話になったけど、肉地図ってなんかそのなんだっけ、歌丸における5億点みたいなものの言い換えで、なんかあの、はい、この世で一番いい映画とか、なんかその最小級就職後を使いがちみたいな、
それはそれ大事ですよ、
まあまあまあ、
そんな、
はい
はい、
はい、そんな感じ、
その一生のお願いはじゃあ一生に一回しか使ってないのかみたいな、そういう感じになっちゃうじゃないですか、
ね、そうですね、
はい、なんかねすごい、はい、そんな感じですかね、
うん、サクッと今日は、
サクッと
1時間半で、
はい、いいじゃないですか、2人だしね、はい、はい、じゃあ終わりますかね、
はい、なんか告知などは、
あ、でもこの番組の告知ですね、はい、ゆくすゆよよ版やっております、はい、まあなんか、月額300円ピクシブワンボックスで、うん、大変文化系トークラジオ29歳までの地図で検索していただくとあります、
はい、
で、まあ配信しているものとしては、いつも毎回配信終わった後に、うん、まあ、なんとなく、本編では話さないぐらいの話題に取り上げるまでもないどうでもいい話、うん、まあ、結構本編でもどうでもいい話してますけど、うん、それに輪をかけてどうでもいい話と、
はい、
まあ、割となんかちょっと本編では掘り下げられなかったことみたいな、うん、だから極端にどうでもいい話と極端になんかもうちょっと掘り下げた話のどっちかをしてます、うん、で割合で言うと7割どうでもいい話です。
そうですね。
で3割掘り下げます、うん、って感じの、月額300円でやってます、ただでさえ、毎週1回ぐらい更新で毎回こう、うん、大体2時間ぐらい、平均して2時間ぐらいあるね、うん、もうただでさえ分量が多いけど、まあ、それだけじゃまだ足りないっていう人のおかわり用に、よかったら
替え玉が、ね、あります
ので、あとここで払っていただく300円我々の活動資金になりますので、
そうですよ、
よかったらお願いしますっていうので、はい、お願いしますっていうのと、あとこの番組では現在やっている募集してます、うん、まあ、なんか特に、まあ、課題作品とか決めてませんが、ね、まあ、なんとなく、最近この映画見たよとか、うん、別にこのラジオで取り上げてなくてもこの映画見たよとか、うん、この番組の感想とか、はい、まあ、ご意見とか、
はい、
送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては 29.tiz、29数字です、29.tiz@gmail.com までメールを送ってください、
はい、
っていうのと感じです。あと、この番組の感想ね、ハッシュタグ、
肉地図、
ハッシュタグ
29TIZU
で、
ツイッターで書くとね、
書いてもらえると結構嬉しいです。
ありがとうございます、
ね。はい、って感じですね。あと何かありますか、告知。
この間、なんかこのラジオのね、登山リスナーでもある杉さんという方と対談を行いまして、
はいはい、
それが杉さんの YouTube の方で配信されてますので、なんで検索したいのか難しいんですけど、まあ、たけきなさアニメーションというツイッターの過去のツイートにリンク、YouTube のリンクが貼ってあるのと、金内杉浦の VSOP 対談みたいな感じのタイトルのやつがあって、1時間半くらい、ね、私のなんか創作について話しておりますので、ぜひご覧ください。かなり結構面白い対談になっているとか、シニフィルの人が、ね、聞き手役になってもらってますので、はい、
なるほどなるほど。
山田君は、
ですね、まあ、3つありまして、はい、1つ目が、まあ、ちょっとこの番組にちょこちょこ出てくれている音声ガイド、視覚障害者の音声ガイドを作ってる、はい、要は目がちょっと見えづらい人とかが映画見るときに、まあ、画面の中で何が起こってるかっていうのを、うん、まあ、説明するガイドを作ってる鳥さんという方、結構このラジオたまに出てもらってるんですけど、はい、鳥さんが、今度、8月28日から、全国で公開される、事故物件怖い間取りという、うん、ホラー映画の音声ガイドを、制作されていまして、はい、でその公開日の翌日8月29日に、その鳥さんと一緒に、その怖い間取りを見に行ってで音声ガイド付き、うん、まあ、音声ガイドそれぞれアプリの中にダウンロードして、うん、で音声ガイドをつけた状態で、怖い間取りをみんなで一緒に見て、でその後、まあ、鳥居さんから、まあ、そのガイドの解説をしてもらうっていう回をします、うん、まだちょっと、で場所が川崎のチネチッタって考えてます。でちょっとまだ劇場の上映スケジュールの方ちょっと出ないと、何時に仕事がちょっとまだ確認できない、うん、ちょっと告知できないので
売り切れる可能性だってあるわけ
です。まだあれですが、まあ、事前に買うので売り切れることは大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちょっとその上映スケジュールが出ないとちょっと集合場所決められない、時間決められないまでちょっと出せませんが、まあ、なんとなくお昼の会で集まる予定で、企画しております、うん。で、もし興味ある方、いましたら、僕のツイッターアカウント、ひらがなで山田武史、KTY の方に、8月29日行きたいですという連絡ください。一応費用としては、映画鑑賞分の、まあ、だからチケット代と、うん、まあ、なんか終わったと多分、どっかお店とか入ると思うんで、まあ、なんかそれのぐらいのお金で大丈夫なので、なんか別段、なんかこの参加費みたいなのを特に徴収するつもりはないので、まあ、なんかみんなでちょっと楽しく、まあ、映画見ましょうみたいな感じで、何かリスナーの方からの連絡をいただいているので、もしよかったら、一緒に見ましょうっていうのが、一つ。
怖い間取りの、その、
はいはい、
副音声の声自体って鳥居さんがやってるわけではない、
まあ、ではなくて、その脚本っていうか台本を鳥居さんが作っているという感じですね。
なんか昔だから鳥居さん生で音声解説を何
回もやって
るん
ですけ
ど、あれもね、やりたいです。やりたいっていうかね、やりたいっていうかやってほしいっていうのがあれですけど、
昔そのね、チプキって劇場の2階を貸してもらって、はいはい、鳥居さん
2001年宇宙の旅
そうを解説してもらうっていうね、
2001年宇宙の旅館っていうのは結構アップデートっていうか、なんかまた別の見方とかもできるようになった。
なんかね、ただでさえやっぱ余白が多い映画だから、 鳥さんに解説していただくことで、結構
スターゲートのシーンをどう表現するのかみたいなとか、
はいはいはいはいはいはい、
あんな面白いスターゲートシーンあるんだなみたいな感じでしたね。
っていう感じと、あとですね、獅子十、僕やって KTY という名前で、ラッパーをやってるんですが、まず、最近のコラボばっかですね、コラボばっかやってて、で、まず1個目が、俺もリカエルという、まあ、なんかすごいこう、はい、大所帯なバンドの、最近出た、パイオニアという曲がありまして、そちらの方に、ラップで参加させていただいてます。はい、で、これの MV が今現在、MV と、あと、各種、サブスクリプションで、配信始まっております。MV の方は、僕、後半の方でちょっと、一応、画面の中にも登場する感じで出てますので、よかったら見ていただけると、なんか、うん、いい感じの曲になってると思います。ので、あと MV めちゃくちゃ面白いです。なんか、ちゃんと。
ちょっとまだ見てないんですけど、見ますけど。
ストーリーがある MV で、
はい、
いい感じなので、よかったら、見て、聞いてくださいっていうのとですね、
はい、
今、獅子16という、ラッパーの人と今ちょっと即席のユニットを作ってちょっと活動しておりまして、今度9月の2日の水曜日に、恵比寿のバチカの方で、ライブをします。はい、獅子16さんのステージの方で、僕も一緒にライブします。あ、すみません。イベント名が、ビンゴというイベントで、まあ、なんか割と、ゴリゴリじゃない感じのラッパーと DJ のイベントって感じです。18時スタート。あ、18時オープンの19時スタートかな？の、で、場所は恵比寿バチカ。で、前売りが1500円。プラス、ワンドリンクでやっております。で、なんか僕は、まあ、その日に向けて昨日レコーディングとかしていて、多分3曲、健康法についての曲と、あと、趣味についての曲と、あと、パスザマンジュー怖いっていう、古典落語のマンジュー怖いについを、まあ、ラップにした曲の、それで3曲をやる。あと、僕バック DJ で入ってますので、よかったら遊びに来ていただけると。嬉しいです。
DJ ってどういうこと？山田 DJ や
ん。うん、MPC で、
あ、はい、
曲出したりとか、あとちょっと最近いじれるようになってきたんで。
あ、すげえな。
あります。よかったら。
MC 側だと思ってたのは、DJKTY。
もうパンピーみたいな感じです。もう MPC いじりながらこう、やってる感じになってますので。何でもできるやつ。よかったら遊びに来てくださいって感じですかね。
は
い。
3つって言った
のだから、その鳥居さんのと、あと MV と、あと、9月2日のイベント。よかったら。
例えばさ、なんか、文書の知恵のあの、活動休止前ライブってどうなったの
が、伸びに伸びてて。
来年？
もう来年できたら来年。わかんない。
この間久しぶりにあなたと3人が釣りに行ってる
画像
を見てなんか安心したんですよ。あ、ちゃんと3人。
会ってます。
会ってる
んだ。で、なんかコロナ禍で会えてなかったと思
って。あ、そうかそうか。そう
ね。久しぶりに会って、飲み行ってきたんですけど。うん、飲みっていうかね、阿佐ヶ谷に釣り堀があって。
阿佐ヶ谷にあるんだね。
そう。釣り堀で釣りをしてきましたね。金魚が釣れる。
かわいそう、金魚の口に
ケッて入れないでしょ。そう、金魚と、
かわいそうじゃね、
あと鯉、
金魚とお祭りのやつでしょ。
そう、かわいそうじゃね、つって食ってねえわ。
金魚の口にこうグーってさ、針が刺さるわけでしょ。
でもなんかあれでした、そう、まーちゃんがね、うん、僕がやってる文字の知恵っていう3人組のラップクルーやってて、はい、それのボーカルのまーちゃんとの子が釣り行きたいって言うから、じゃあ釣り行こうかって言ったんですけど、暑いんだよ。
でしょうね。
今
屋根とかない釣り堀なの。
一応あったんだけど、もうなんか、これ、肛門かよ、みたいな感じで、金魚釣りをして、しました、
ね。え、魚触れます？
あ、触れない。
あ、触れないんだ。
で、俺もうなんか釣れないようにしてたもん。俺はなんか、そこ行ったら釣れないよとか言ってた。釣りたくねえんだよ、これ。ずっとね、金魚がいなさそうに行ってね、ところに行ってる
から。意味ねえな。俺なんか害虫が出た時とか、殺すことできるんですよ。自分にしちゃったら。ビニキャーとかなるけど、いやいや、ゴキブリだろ、とか。セミぐらい別にいないとかできるんですけど、俺魚釣った後触るのができなくてベタベタベタってなんか怖すぎて、なんか釣り行くとなんか、ね、もやしっこがってなる、
そう、
気持ち悪くないですか。普段魚に水の中にいるものがさ、水をなくして自分の手の中でごめいてるって、
これって普段水の中でやつなんでしょ、うん、気持ち悪くね。
いや、そう
そうね。で、それで、それで魚釣りした後に朝からのね、川名っていう、焼き鳥屋さんで3人で飲んだんだけど、川名めちゃくちゃ良かったですよ。
なんで安いの？
安いのと、うん、なんかね、こう、例えば、あと、 もつ煮頼むじゃないですか。
はいはいはい。
もつ煮頼むと、なんか別皿で、なんかパイナップルついてくるんですよ。なんかおつまみに、プラスで、なんかね、フルーツが乗っかってるの。
酢豚にパイナップル的な、
じゃなくて、その別々で、そうなんか乗ってて、なんかね、すごい、しかも値段安くて。
行こうかな。
で、なんか座敷席、狭いんだけど、奥の方に座敷席があって、で、なんか結構こうくつろいだ感じでご飯食べれて。
川名
っていう、
ね。どういうひらがな？
ひらがなかな？あ、漢字かな？川の名前で川名だったかな？
どっち側にあるんですか？
北口の方なんですけど、でね、今コロナだからってのもあって夜の10時で閉まっちゃうんですけど、まあ、休みの人がね、川名めちゃくちゃいいですよ。焼き鳥美味しくて。なんかいつもね、ゾットってスタジオを練習でモンジュの地使ってて。
ね、あれか。
一回肉地最初期の頃にイベントを一回、はい、
あれ肉地のイベントだったんだっけ？まあ、KTY
と、でも、
弟くんみたいな感じ。
まあ、そうですね、肉地図、そうですね、
あとか、カリギュラとかも出たしね。
そう、カリギュラは、高島くんがやってるカリギュラは気まぐれと、はい、あと、
僕が前やった熱海ホテルゲームパーク。
前なんすか？
前って、最近もう本当に2年ぐらい何もやってないんで。
まあ、熱海ホテルゲームパークってバンド、
はい、
と、まだ僕の、ま
あ、3組が、
おととの KTY でラップで出てて、
あと、まーちゃんが。
まーちゃんがソロで出てて、うん、だったっけ？あと、そんなもんか、出演者。
あと、まあ、弟くんが弾き語りでやってたのかな。
やってたっけ？だから、ソロ名、その5組で、うん、まあなんか、自主ライブイベントみたいなのを、そう、ゾットの中に結構広めのライブができる、スタジオがあって、まあそこでライブをやってっていうことがあったんですけど、はいはいはい、まあ、そこの行き途中に川名ってあって、うん、いつもなんか、スタジオ、初め行くときは、川名の前みんな通ってきて、ああ、焼き鳥美味しそうだなと思うんだけど、帰るとき大体夜11時とかだから、川名閉まって、行きたいねって言って、行けてなかった川名行ってきたんですけど、川名ね、リスナーでもし阿佐ヶ谷近辺の方行ったらめちゃくちゃいいですよ。個人的にすごかったのは、たくあん卵ってのがめちゃくちゃ美味しかったです。
たくあん卵
なんかね、卵焼きの中に、
たくあんが混ぜ込んである
の。そう、だから卵焼き、オムレツの中に、細く刻んだたくあんが入ってて、美味しかったですね。甘くてシャキシャキしててふわっとしてるんですよ。
まあ僕卵アレルギーなんで全然興味湧かないですけど。
ごめんなさい。はい。はい、でも竹井さんと言ったら、ね、フルーツ食べられるか。
ああいいっす、
ね。フルーツも出るからね。
うん。ちょっと阿佐ヶ谷行く機会がそんなないんですけど、なん
か。川名、川名ぜひおすすめです。
うん、肉質なんかそろそろイベント、まあでも、
ね。今実際会うのがね。
あれだから。
厳しいんですよね。
やっぱイベントやるとなんかね、今言った通りね、割と思い出として残るじゃないですか。
そうですね。
やったねみたいな。
そうですね。
行ったね、プールみたいな。まあ、それは、
行ったね、プール。行ってないね、プール。行ったね、プール。食ってないね、アイス。
そう。そうですね、なんか、何かしらでやりたいってやりたいです。
そうですね、今年の夏の思い出が、だから本当に、魚を3人で釣ったことぐらいしか今ないので。
うん、僕も8月終わりですよ。何もしてないよ。
はい。
はい。
そんな感じ
ですね、
はい。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日エンディング、
はい、
お願いします。なんか大林信彦のハウスを見て、
はい、うん、俺も最近見返したんですよ。
なんかハウスっぽい曲作ろうと思って、うん、ハウスっぽい曲って別にツーとかじゃなくて、うん、普通にハウスをイメージしてちょっとトラック作ったね。
ハウスのサントラめちゃくちゃいいっす
ね。いいっすよね。まあ、5代目なんだよね。
そう、僕サントラのレコード持ってるんですけど。
いや、いいっすね。
自慢ですね。軽い
ハウスはいいですね。
クンフが出てくる時の曲わかります？
あ、はいはいはいはい、
最近なんかね、クンフーが戦ってると思う、泣けてきちゃうようになって。
なんで
なんで、クンフーだけは足だけになっても最後戦うんですよ。
あ、そう
ですね。他の人は結局さ、キャーってなんか可愛く殺されてって死ぬじゃないですか。クンフーだけは最後までなんか上半身は伝統に食われて、足だけ残る、最後足だけ残るか、猫塩
だ
って一気にして
さよなら。
ハウス、
ハウスにしたの、ハウス。RIP は1-04。最後の間は、タイムの間。